pode lá morar. Isso é rua que se habite. Mulheres de elite lá no sunny side of the street. E é uma coisa de amargar, de perder o apetite. Se puder, evite de ir no sunny side of the street. E entre muitos lugares, os melhores lugares, foi lá que ele escolheu pra me levar. E me avisaram, não facilite com o supinho da Judite. E agora que eu casei com o sobrinho da Judite, venha e me visite lá no sunny side of the street. De amargar, de perder o apetite. Se puder, evite de ir no sunny side of the street. E entre muitos lugares, os melhores lugares, foi lá que ele escolheu pra me levar. E me avisaram, não facilite, não brinque não com o sobrinho da Judite. E agora que eu casei com o sobrinho Judite, venha, venha e me visite lá no sunny side, lá no sunny side, lá no side of the street that's sunny.
はい、こんばんは、来ましたよ。はい、来ました、来ました、相変わらずです。本当にね、てか繋がんねえし、本当に。全然繋がんなかった。もう、かなり時間かかった、繋がんのまで待ったわ。いろいろポート変えたりしてね、間違えた俺ポートをよく考えたら、ね、ポートね、違う。ポートね、8050。今日だから俺間違えちゃった。ちょっと待って、8050にしたんで、ちょっと待って、8050で、今日やってきました。はい。相変わらず、今日もですね、まあ夕方頃一回行ってですね、一人ぐらい潰して、まあ二人潰してですね、今日もまた、夜に来て、一人ぐらい潰して、去ろうかなと思いまして、また来ました。99人の最終電車、作は井上夢と夢人ですけど、ハイパーテキスト小説で銀座線舞台で、23時56分から12時13、13分まで、0時13分までのお話。最長で。で、99人別々のお話で、まあ、1話のやつもいるし、18話のやつもいると。うん。っていう感じ。んで、本スレレス読みで、186番さんで、いさまさん、今度はこんばんはと。まあ、さっき来た時はこんにちはっていうね、あれ、ことを、書いてくださった方ね、ありがとうございます。こんばんはです。で、189番さんで、イサムさんおいっすーと、あの顔文字をね、俺がよく使う顔文字を使ってくださってる、ありがたいっす。うん。てかあんまり別にね、うん、てかこっち見なくていいからね、とりあえずありがとうございます。で、もうあんまり時間ないんで、さささっととりあえず行こうかなというふうに思います。で、裏でまあC ちゃんの方がやってるんで、とりあえず、まあ、本釣り欲しいも兼ねて、来たという形、で、まあ、画像アップして、やろうと思います。今から画像アップします。さてと、今日は、てかね、もうね、この時間、ちょっとあんまり早い時間に来れなかったから、 最長の18話17話のやつをちょっと潰すっていうのは難しいかなと思うんで、まあ6話とかのやつが結構まだいますんで、そこら辺をまあ潰してっていいかなというふうに思ってます。さすがにちょっと来たの遅かったから。で、本スレレスミ190万さんで、おっさんインしたおと、うるさいと、おっさんじゃねえぞと、だから何度言わせればね、本当にね、おっさんインしたおって、これ、ひよだしね、もううるさいっていうね、191万さんで、おじさんが聞いた、来たと聞いて飛んでいましたと、飛んでいましたって意味わかんない。飛んでいましたって意味かわかんないけど、来たと聞いて飛んでいましたと。もう飛んでたんだ、もうブワッと。よくわかんねえけど。で、192番さんで、おじさんアゲインと。ね、おじさんアゲインってね、もう、本当にね。で、193番さんで、イサムさん、星をお疲れ、こんばんはと。星をお疲れ？星をお疲れ？よくわかんねえけど、とりあえずこんばんはです。おじさんアゲインとかね、だから、五社六入して二十歳だと何度言えば、本当に。で、もう行くぞとりあえず。で、相変わらずまた誰から読むかっていうのは決めてない。で、ちょっと適当に、6話のやつはね、まだ読んでないのがいっぱいいるんで、そう。だからこの辺はね、まあ一人潰したとしてもまだまだいけるっていう感じなんで、とりあえずちょっとこいつ行ってみっかな。24時8分の日本橋駅。で、物部慎吾って、でいいのかな。24時8分の、日本橋でこいつかな、こっちだ、物部慎吾。二人、駅に今24時8分でいますけど、こっちの方だった、24時8分のこいつが6話らしいので、ちょっとこいつをちょっと潰そうかなというふうに思います。はい、じゃあ、行こうかな。ちょっと待ってねよし、じゃあ、行きたいと思いまーす。はい、ちょっと待ってね。ちょっとね、もうね、ちょっと飲み物飲んでからやろうてか、配信する前に喉潤しとけって話だけど、うん、よっしゃ飲んだ、よし、じゃあ、行きましょうかね。はい、じゃあ、行きまーす。24時8分日本橋駅、物部慎吾。行きます。階段からホームに降り立ったところで、彼はぐいと背筋を伸ばしてみた。電車はまだ来ていなかった。本当に私は物部慎吾なのだろうか。自分自身が情けなくて仕方なかった。
疑っていては良くなるものも良くなりませんよ。
あの医者は私にそう言った。しかし、やはり私には自分が物部慎吾という男だったような気がしないのだ。では、と彼は唇を小さく噛む。そうでないとしたら、誰だというのか。わからなかった。彼には何もわからなかった。全生活史健忘。それが医者に告げられた彼の病気の名前だ。俗に記憶喪失と呼ばれている。
あなた、私がわからないんですか？私の顔も覚えていないの？
そう言いながら、あの涼子という女は涙を流した。彼女は私の妻だと言った。そして彼女は私の名前が物部慎吾だと告げたのだ。過去の記憶が彼には一切なかった。病院で目を覚ます以前の記憶が根こそぎなくなっていた。医者や涼子は工場で事故があったのだと言った。しかし、その工場がどこのところを指しているのかさえ、彼には見当もつかなかった。そっと頭に手をやった。すでに包帯はない。耳の後ろに5センチほどの大きな傷跡が残っているだけだ。髪をかき分けて、指先でその傷跡をなぞってみる。傷が自分に何かを語ってくれるのではと考え、しかし、指先から伝わってくるのは、生え始めた周囲の毛のチクチクとした感触と、半月型に伸びるゴツゴツした縫合の痕跡だけだった。次の時刻どうぞ。
いっそのことと彼は思った。いっそ言葉も全て忘れてくれればよかったのに。医者は慰めるように彼に言ったものだ。
いや、あなたはまだ軽い方ですよ。 元住所の方だと言葉まで忘れてしまう。文字を書けないどころじゃなくて話すこともできなくなってしまう人だっているんです。そういう人に比べればあなたはまだ軽症なんですよ。
慰めになんてなるものか。言葉を忘れていないからこそ私はこんなに悩んでしまうんじゃないか。生地言葉を覚えているからこそ自分の名前を忘れていることに苦しめられてしまうんじゃないか。言葉を忘れていれば悩み方だって苦しみ方だって忘れているかもしれないではないか。覚えているってどういうことなんだろうと彼は思う。不思議で仕方がない。ここは地下鉄銀座線の日本橋駅だ。私は地下鉄が何であるかを覚えている。日本橋という場所も覚えている。お江戸日本橋七つ立ちか。そう、歌も覚えている。この歌はおそらく自分が子供の頃に覚えたものだろう。子供の頃に覚えた歌はちゃんと歌えるのに、その肝心の子供の頃の自分をまるで覚えてはいない。そんなことにどうしてなってしまうのだ。自分がどこの小学校に行ったのか覚えていない。どんな成績だったのか覚えていない。どんな遊びをしていたのか思い出せない。どんな先生がいたのかもわからない。いや、それ以上に私は自分の父親や母親ですら思い出すことができないのだ。あんまりじゃないか。ふうっと彼は息を吐き出した。ホームの前方を見ると、少し離れたところで耳にイヤホンを差し込んだ男が小さな鍵盤の上で何か曲を演奏していた。かなり慣れた手つきで鍵盤を操っている。男の耳には演奏している音が聞こえているのだろう。しかし彼には何も聞こえなかった。記憶ってなんだろうと彼は思った。赤い色を赤だと覚えているのはどういうことなのだろう。ボールが丸い形をしていることを知っているというのは何なのだろう。日本の首都は東京であり、世界一高い山はエベレストだ。飛行機は空を飛び、雲は雨を降らせる。その記憶とは一体何なのか。
そのうち思い出すこともありますよ。
と医者は言った。
元の生活を続けているうちに何かの拍子に思い出してくるということもあります。悩むのはかえって良くないですよ。気楽に普通にしているのが一番ですよ。
その元の生活を私は覚えていないのだ。言われるまま涼子に連れられて家へ行き、そこで生活をしてみた。言われるまま工場へ行き、その中を歩いてみた。思い出すものは何もなかった。涼子は私が好きだった料理を作って食べさせてくれ、私がいつも見ていたテレビ番組にチャンネルを合わせてくれた。私が気に入っているソファに座らせてくれたし、私たちがいつもしていたようにベッドでセックスをした。料理は美味しかったし、テレビは面白かった。ソファの居心地は良かったし、涼子とのセックスも気持ちが良かった。でもそれだけだった。以前私がそうしていたのかどうか全く思い出せなかった。私は本当に物部慎吾という男なのだろうか。鏡の中を覗いてみると、他人のような男の顔がそこに映っている。笑顔を作ってみる。泣き顔してみる。眉をしかめてみる。あかんべをしてみる。どのような表情をしてみても、鏡の中にいるのが自分だという実感はなかった。私はずっとこの顔で生きてきたのだろうか。周囲が騒がしくなって、彼は顔を上げた。いつの間にか電車が到着していた。彼の周りを電車から降りた客たちが階段へ向かって歩いている。目の前で開いているドアが彼の乗り込むのを待っていた。
はい。はい、どうもありがとうございます。はい、びっくりしたのはですね、一番初め繋いで音量テストしたでしょ？もういいよ、声出して。
いい
もういいよ、もう、さすがにこれで、ね、その時より、なんかこもっちゃった、声が。
こもっちゃった。
うん、こもってて少しね、うん、なんか遠くに、うん、ちょっとびっくりした。一番初めすごいクリアだったから。
あらあら。やっぱりマイクブーストが悪かったのか。
いや、少しこもっちゃったから、あれと思って、うん。
すいません。
そう。
あ。
マイクブースト切った？
切りました。
あ、じゃあちょっと待って、こっちで調節するね。ちょっと喋ってみて。
はい、はい、はい。
相当、こっちマックスなんだ、もうこれ。
あらら。
だから、ちょっとでも小さいかな。
なるほど。
もうちょっと声張ってくれるとありがたいかも。うん。うん。
はい。わかりました。はい。
で、ちょっと本スレレス読み。194マさん、おっさん、おっさん、うわーって書いてあるけど、なんでそんなに持ち上げようと、うん、よくわかんないけど。ね、一人でね、で、195万さんで、自分に対して、なんか受けたと。自分に受けてる。意味わかんねえ、自分に受けてんの。で、196番さんで、194円のレスでしたと。まあわかるけどね。で、197番さんで、この声はと。この声は、あれですよ。で、198番さん、最初イッシーかと思ったが、女声でわかったと。ね、やっぱりね、女声、そう、男性実況者の中で女声が、といえばね、このトップとね、底辺が出てきたっていう、あそこのあの、用語集にも載ってますけど、ね。
はい。
でも、本当に、びっくりするほど上手いじゃない、その、女声の。ね。
でも、なんだろう。それは、あれですよ。
え？
それはなんかというか、無茶ぶりをすれば出るようになりますよ、多分。
そうか。出ない、出ない。出ない、出ない。そんな、無理だよ、俺の声じゃ。
だから、うん、イサムさんだってそんな、うん、俺は無理無理って言ってるからきっと出ないんですよ。
出ると思ったら出る？
そう、出ると思ったら出る。
あ、そうなのか。うん、だって、字がこれだぜ、俺。はるちゃんとか違うもんだって、う
ん。字は関係ないです。
あ、そうなんだ。
はい。
そうなんだ。うん、で、199番さん、セックスの言い方で分かっただって。ひで、すごいね。それで分かるんだ。そんなにはるちゃんのその、発音がなんか特徴あるんですか、で、200番さんで、そうか、イサムさんはセックスセックス言わせるためにゲストに呼んだのかと。知らねえっつの。別に俺、さっき話して、ちょっとこいつで行こうかなっていう形で決めたばっかりだから、中身全然知りませんから、自分。うん。基本的にゲスト呼んでも、自分は中身読まないで、とりあえずこいつでっていう形でやるだけだから、なんつうの。自分も、なんつうの、楽しむというか、そうそうそう。形で、やるんで、っていうか、はるちゃん黙ってないで少し何か、あ、そうですねとかさ、ああ なんか言ってくれる。
だって、イサムさんだって喋ってるじゃないですか。
ああ、そう。いや、あーとか、うんとかなんか言ってくれないと、なんか寂しいなと思って、
いや、他の人が喋ってると、僕は黙ってていいんだなっていうふうになんか、
あ、そうか。
そういうのがあるんですよ。
あ、そうか。じゃあ、レス読みしてもらえますか、じゃあ。201番さんから。
はい、201番。おじさんのセクハラ来た、これ。
うん。
サムさん、ひどい。
ひどいって、だから俺知らねえっつの。で、出てきちゃったから、あ、やべえな、はるちゃんにこれ読ませちゃっていいのかなと思って、
僕もこれ読んじゃっていいのかなって思いましたよ。
やっべえ、はるちゃんこういうキャラじゃねえのに、やっべえなと思って、うん。そう、少しなんかさ、来た時さ、ちょっと止まりかけたよね、なんかね。
止まり、
そうそう、うんってなったでしょ、ちょっと。
マジで。
そうそうそう。なんか少しそれを感じて、あ、やっべえと思って、うん。
そんなとこ観察しなくていいんだよ。
いやいやいや。で、どうぞ、次。
202番。いや、女声が上手だ。
ね、やっぱりね。うん、
おかしいですよ。
うん。
203番。はるちゃん油断すると拡張されちゃうから気をつけてね。
どっから声、
はい、気をつけます。
どっから声出てんだよ、はるちゃんよ。すごいね、それ。
てか、絶対このスレのせいでね。
うん。
変な無駄なスキルが身についてると思う、
ね。無駄じゃない、無駄じゃない。無駄じゃない、全然。
実生活でどう役に立てるんですか、これ。
いや、いや、だから、実生活ではわかんないけど、実生活ではなんだろうな。何か騙せたりするのかな、わかんないけど。わかんないけど。
強っ。
ちょっと待って、204。イサムさんの無理してる女声好きだぜと。うるさいと。無理してるとかね。いや、無理してるんだけど、確かに。無理しまくってますから。もうね、ごめんなさいね、本当にね。
いやいや、大丈夫ですよ。
で、205番さんで、イサムさんも下手じゃないと思うけどな、と。じゃあさ、なんで俺は用語集のやつで一番下にいるんだと。 やっぱりだって自分はこういう声だからしょうがないと思ってるしね。どうしても無理だよ、あれは。そう、あそこまでの、なんつうの、高い声で出すってい
う。大丈夫ですよ。わかりますよ。聞いてて、とてもよくわかりますよ。
ああ、一応わかるぐらいは、なってるかなと。その、一応ね、やろうとしてるんだろうなっていうぐらいは、伝わんじゃねえのとは思うけどさ。うん。で、206番さん、はるちゃんはマイペースだなぁと。はるちゃんマイペースだよね。あんまりその、なんつうのかな、全体の流れをぶった切ってでも行く感じ、その、我が道を行く感じだよね、なんかね。
っていうか、流れを読もうとしていないだけだと思うんですけれども。
そうなの。あ、そうなの、
ちょっと油断するとすぐになんか関係のないこと考えてるから。
あ、そうなんだ。
ちょっと話聞けようとかいうことはよくありますよ。
リアルで？
いや、はぁ、
あ、そうなの。
だから、なんかこうペチャペチャ、3人ぐらいで喋ってるとするじゃないですか。A と B が喋ってて、僕もそこに加わってるとするじゃないですか。なんかのきっかけで僕はちょっと、あの話から外れるじゃないですか。そういう時に僕は A と B の喋ってる内容は聞かないんですよ。
そうなの。
そう。
それで突然、あの、出てくるの
か。それで突然振られて、何っていう風になってしまう。
なるほど。マイペースやね。
マイペースというか、注力は散漫なだけだと思う
んですけどね。ああ。そうなんだ、なるほど。で、207番さん、テレクラでアルバイトできるよと。テレクラで。テレクラで。で、208番さん、クロちゃんに似てるのかと。クロちゃん？
クロちゃん、クロちゃん。クロちゃんですのクロちゃん。
ああ、はいはいはいはい。はいはいはい。なるほどね。わかったわかった。安田大サーカスの、クロちゃんね。で、209番さん。
そうなんでしょ。
ああ、そうか。俺、すぐパンと出てこなかったからさ。そうか。で、209番さんで、あえて聞かないのかって書いてあるぞ。あえてではないんだよね、別に。
うん、ではない。
そう、あえて別に聞かないわけじゃなくてっていうね。なるほどね。よし、じゃあ、続きいきましょうか。
はい、
とりあえず、この絵はですね、あの、はるちゃんと自分でですね、あの、交互に読むという形でいきます。6話なので、今2話読み終えましたけど、残り4話も交互に、読んでいくという形でいきたいと思います。じゃあ、いきまーす。24時10分、日本橋駅から京橋で物部慎吾。もちろん乗るべきなのだ、と彼は思う。この電車に乗るために地下鉄へ降りてきたのだし、切符だって買ったのだ。新橋で乗り換えて、何これ、泉岳寺まで。確かにこんな時間に他人の家を訪ねるのが非常識だということは知っている。いくら先方がいいと言ってくれたとはいえ、ピンポンピンポンというチャイムが鳴り響き、彼は慌てて顔を上げ、目の前に開いたドアから電車に飛び乗った。飛び乗ると同時に後ろでドアが閉じた。てんてんてん。ガランとした地下鉄の車内をぼんやりと見渡す。深夜なのだ。もう12時を過ぎた。電車だってガラガラだ。ここに乗っている人たちは全員が帰宅するのだ。これからどこかへ出かけるなどという人はいない。ゆっくりと彼は車内を歩き、斜め前の座席へ向かった。その並びには若い女性が一人で座っていた。その女性は彼と目が合った途端、何か怒ったような表情で顔を背けた。彼女がずっと自分を見ていたように彼は感じた。女性から離れたシートの端まで歩き、彼はそこへ腰を下ろした。ドアを越えて向こうのシートに腰を下ろしていた男が、彼から目を背けて膝に乗せた青いクーラーボックスを持ち直した。男もまた自分を見ていたように彼は思った。車窓の外は暗い。黒く汚れた壁が車内の光を鈍く跳ね返しながら後方へ流れている。電車の中で彼は一人だった。連れのない乗客も車内のあちこちに見えていたが、その誰よりも彼は一人ぼっちだった。高校の教師は関口という名前だった。
慎吾か。諸部慎吾。
電話の向こうで関口教師は驚いた声を上げた。
いや、久しぶりだな。ずっと会ってない。何年ぶりだろう。君は何期生になるんだっけ。
28期生です。彼は卒業アルバムに書かれていた通りに答えた。ですから先生とは13年ぶりということになるようです。 D 組でした。 自分の言葉が何もかも嘘に思えた。いきなり会って話がしたいという彼の言葉に教師は驚いたように一瞬口を閉ざした。しかし彼の口調に何かを感じ取ったのだろう。
どうかしたのか？
すいません、こんな時間に。
いや、俺は構わないが、何か困ったことでも起こったのか？
はい、それで先生にお話を伺いたいと思いまして。非常識な彼の言葉に関口教師は
すぐに行きなさい
と言ってくれた。だから今彼はこの電車に乗っている。自分が写っている写真が見たいと言った時、涼子が押し入れの奥から出してくれたのは高校の卒業アルバムだけだった。これだけ？聞き返すと涼子は
だって
と言った。
だってあなたは信じられないぐらいの写真嫌いだったじゃないの。結婚式の記念写真だって燃やしちゃったのよ。覚えてないの？うちにある写真は全部燃やしちゃったじゃないの。
覚えていない。何も覚えてはいないのだ。私は写真嫌いだったのだろうか。うちにあった写真を全て燃やしてしまうほどの写真嫌いだったのだろうか。なのに高校の卒業アルバムだけは燃やさずに残しておいたのか。それはなぜだろう。私が写真嫌いになったのはいつなのか。涼子と結婚した後なのか、そのずっと前からなのか。ずっと前から写真嫌いだったのだとしたら、どうして私は涼子と新しい家で生活を始めることになった時、以前の写真を持ってきたりなどしたのだろう。どうして結婚式の記念写真などを撮ったのだろう。結婚した後で写真嫌いになったのなら、それは何が原因だったのだろう。わからなかった。まるでわからない。
ご乗車ありがとうございます。現在渋谷駅の電車です。まもなく京橋です。お出口右側に変わります。
車内アナウンスが告げ、彼はぼんやりとした目を車窓へ向けた。次の時刻どうぞ。
はい。窓の外を壁が流れていた。汚れてまだらな壁だ。パイプなのかケーブルなのか、細い筋が蛇のように体をうねらせながら横に走っている。変化のない平坦な壁だった。私の記憶のようだ。彼はそう思った。壁は窓のすぐ向こうにある。走り去っているにもかかわらず、どこまで行っても変化はなく、ただそこにある。まるで彼自身の記憶のようだった。自分が何であったのかを知りたいと思い、彼は涼子に自分がつけていた日記のようなものがないかと聞いてみた。涼子は悲しげな目で彼を見返しながら首を振った。
だって。
と、やはり涼子は言った。
日記なんてあなたはつけてたことないわ。
いや、ちゃんとした日記でなくても手帳のようなものとか。
手帳も日記もそういうものをつける習慣なんてなかったじゃないの。
じゃあ、と彼は祈るような気持ちになって言った。手紙とかはがきとかはない、人からもらった郵便物。そしてそれにも涼子は首を振ったのだ。
あなた自身が筆不精だったし、年賀状なんてくだらないと言って挨拶のやり取りだってしなかったわ。届いた年賀状はいつだってダイレクトメールのようなものだけだったでしょ。そういうはがきは全部捨てちゃったし。
まるで、と彼は思った。私は私自身を社会から消し去りたいと思っていたみたいではないか。不意に窓の外が明るくなった。変化のなかった汚れた壁は途切れ、駅のプラットホームが現れた。まるで病院で目を覚ました時の自分のように、いきなり窓の外が何もない壁から現実に変わる。横のドアから男が乗り込んできて、彼の斜め前のシートに腰を下ろした。男は人当たり車内を見回すと、胸の前で腕を組んで視線を釣り広告の方へ上げた。ホームにチャイムが鳴り響き、続いてドアが閉まる。ゆっくりと電車がまた走り出した。私にはどんな友人もいなかったのだろうか。年賀状でなくていい。普通の手紙やハガキをやり取りするような、そんな友人や知人が私には一人もいなかったのだろうか。 筆っぷしょうだと言っても、いつも手紙をもらったことがない人間など、いるものだ なのだろうか。りょうこが連れ帰ってくれた家には、ソファや洋服ダンスやテーブルはあったが、彼自身の机や本棚といったものはどこにもなかった。何か趣味を持っていたのだろうか、と聞くと、りょうこはやはり首を振った。休みの日は何をしていたのだろう。
テレビを見ていたわ。そのソファーに座ってテレビを見て、嫌になると公園まで散歩に行って時々パチンコはしていたみたい。でも帰ってくるとまたテレビの前に座ってた。
諸部慎吾は本を読まず、手紙やはがきを一切書かず、趣味を一つも持っていない男だった。テレビを見るか、せいぜいパチンコをする程度、あとは家と工場を往復するだけの生活をしていたらしい。それが生きていたと言えるのだろうか。彼にはよくわからなかった。まるで自分の存在を消そうとしていたようではないか。それが普通なのだろうか。ほとんどの人たちは、やはり諸部慎吾のような生活を当たり前に送っているのだろうか。いや、と彼は小さく首を振る。過去の記録や痕跡を一切持っていない人間が、そうそういるとは思えなかった。誰だって写真の一枚や二枚はあるだろう。誰だって知人からの手紙やハガキの一通や二通は持っているだろう。誰だって自分が書いたメモの一つや二つ残しているものではないか。諸部慎吾は過去を一切振り返ろうとしない男だったのか。一体私は何が楽しくて毎日を過ごしていたのだろう。私は誰なのだ。彼は再び車窓に目をやった。やはりそこには変化のない汚れた壁がただ流れていた。
はい
はい、
どうもでした。っていうかね、あの一つあの漢字が分かんなくてそのままあの適当に読んじゃいました俺はね、
切るじゃないですけど、
あれはなんて読むのこれ。テレビを見てなんかもう飽きるみたいなやつ。これ
飽きるかな。
何切るっていうのこれ。わかんねえわ、この感じ。
飽きる。
飽きる？飽きるの？
変換できます。
飽きると、まあ、公園に散歩に行ってってことか。多分そういうことかな。はい、まあ、雰囲気的にはそうかなと思って、飽きるって言えばよかったな。うん。うん、まあね、てか、こいつね、話としてはね、24時13分まで行っちゃうんだよね、こいつね、銀座駅ね。
うん。
そう、残念ですけどね。で、本連れですよみ210番さんで、すっげークロちゃんの声だった。ね。確かにね。びっくりしたもん、確かに。
おばさんの声は無理ですよ。
え？
おばさんの声になると絶対無理だと思うんですけれど。
おばさんの声。おばさんの声か。おばさんの声はね、なかなか、まあ、そうだね。おばさんね。
なんですよ。
俺の場合な、もともとがおっさんだから、なんとか女声にすればおばさんになるのかな、俺は。わかんないけど。ねえ。で、とりあえず、次行きましょうかね。まあ、とりあえず、24時13分まであと2話っつうことで、うん。
はい。
ちゃっちゃと行きますか、じゃあ。
はい。では、はい。
じゃあ行きます。次の時刻。24時12分、京橋から銀座まで、諸部慎吾。行きまーす。涼子を疑ってみたこともある。いや、疑ったのは涼子だけではない。周囲にいる全ての人間を疑った。医者を疑い、工場の上役や同僚を疑い、家を出て挨拶を交わす人々のすべてを疑った。騙されているのではないか。何かとんでもないことに自分は利用されているのではないか。そう考えた。考えると恐ろしくなり、その怖さで夜も眠れなくなった。例えば、私には多額の保険がかけられているのではなかろうか。私は本当は諸部慎吾とは全く無縁の、ほんのちょっと似ているだけの男で、しかし私が死んだら諸部慎吾の保険金が涼子の懐に転がり込む。しかしその考えは現実的ではなかった。だとしたらあの医者もグルなのか、工場の全員もグルなのか、諸部慎吾を知っているという全ての人間がグルになって保険金を受け取ろうとしているのか。彼は小さく首を振った。だって肉屋の親父まで諸部慎吾に挨拶をしたのだ。
いやー、諸部さん、よかったですね。すっかり元気になって。
周囲にいる全ての人間がグルだなんて、そんなことはありえない。だから多分私は物部慎吾なのだ。それ以外の人間である可能性など針の先ほどもありはしない。しかし、とまた彼は息を吐き出した。聞けば聞くほど物部慎吾には実在感がなかった。自分がどんな男だったのかを知りたいと思い、記憶から消されてしまった過去をたどろうとしても、そこには何も現れてこない。ただ名前があるだけだ。名前と卒業アルバムの写真だけ。
まもなく銀座、銀座です。
アナウンスにぎくりとして彼は顔を上げた。
丸の内線新宿方面行きの最終電車21分、日比谷線は中目黒行き17分の発車です。なお北千住方面は終了しておりますから、ご注意を願います。銀座でございます。お乗り換えは中ほどの階段ご利用ください。銀座でございます。
銀座。もやがかかったような思考の中に、不意に何かがよぎったような気がした。銀座。なんだろう。彼はそっと手で口を押さえた。アナウンスの中に聞こえた銀座という言葉がどうして気になったのだろう。てんてんてん。よくわからなかった。頭の中で銀座という言葉を繰り返す。小さく口に出して言ってみる。銀座。しかし、先ほど現れた感覚は、ゆっくりともやの中へ没してしまう。それと同時に、窓の外が明るくなった。銀座駅。彼は、ホームの中に書かれている、銀座の文字を目で追った。柱に貼り付けられた、銀座の文字。彼を乗せた車両が静かに止まり、そしてドアが開かれる。
ご乗車ありがとうございます。銀座でございます。忘れ物、落とし物ないよう、ご注意ください。1番線は渋谷行き、2番線に回ります電車は浅草行き最終電車でございます。
胸が騒いでいた。何が騒がせるのか自分でもわからないが、彼は大きく呼吸を繰り返した。銀座。もう一度口に出してつぶやいてみた。そして最終回、次の時刻、
24時13分銀座駅、物部慎吾。何かが記憶のどこかに触れたのだ。すべてを消し去られたこの記憶の、もう何も残っていないはずの記憶のどこかが、銀座という言葉に反応した。それは何だろう。銀座とは自分にとって一体何だったのだろう。住んでいた。いや、銀座は住むような街ではない。では、勤めていた。あるいは、通っていた。何なのだ。どうして銀座なのだ。そう思ったとき、ふうに彼の中に一つのイメージが浮かんだ。銀座は慶長17年、それまで、駿河かなに置かれていた銀座の、遺蔵書、
鋳造書、鋳造だね、鋳造書かな、多分。
江戸幕府がこの地へ移したことによって、後にそれが地名となって定着した場所だ。え？彼は自分の頭に浮かんだことに目を見開いた。どうしてそんなことを知っているんだ。学校で習ったから。それを覚えていた。江戸時代にはここは新両替町と呼ばれていた。もちろん新ということはただの両替町も存在していた。それは現在の日本銀行がある場所、当時の金座がそう呼ばれていたのだ。銀座が地名として定められたのは明治2年のことだった。何なのだ。なぜ自分は銀座についていろいろ知っているんだ。
行き先を教えていただいてもいいですか。
という言葉が耳に入った。横に立っている女性が発した言葉のようだった。私にも教えてほしいと彼は思った。私がどこへ行くのか、なぜ銀座にこんなに反応しているのか、どうか教えてください。埋め立て地という言葉がまた頭に浮かぶ。そう、この銀座があった場所は、もともとは海だった。現在は皇居となっている江戸城は、海のすぐそばに建てられていた。水上交通の便は良かったが、敵に船で攻め込まれる可能性を危惧して、幕府は海を埋め立て、運河を張り巡らせる水の都として、江戸を作り上げていった。だからこの辺りには、橋という地名が現在でも多く残されている。京橋、土橋、新橋、月屋橋など、 現在そういった名が残っているわしには、運河が通っていた。こういうことは初めてだった。病院で意識を取り戻してから、こんなに記憶を手繰っているような経験をするのはこれが初めてだ。ただ、その意味がまるでわからなかった。とにかく私は銀座に詳しい。それもどうやら銀座の歴史に詳しいらしい。頭に浮かんだ銀座は、どこかとても馴染んだ感触がある。心地よい布団にくるまれたような、そんな安心感がある。なぜだろう。私と銀座には、どんなつながりがあったのだろう。涼子も、工場の誰も、銀座について私に語ってくれたことはない。それはなぜだ。これほど馴染んだ感触を銀座に持っているということは、記憶を失う前の私が、そこと大きなつながりを持っていたということではないのか。なのに私の前を知っている人々の口から、なぜ銀座の言葉が出てこないのか。銀座。降りてみようかと腰を浮かせかけ、彼はその自分を抑えた。銀座には何かがある。私の欠落した記憶を蘇らせる何かが銀座には存在している。だからこの銀座で降りてそれを確かめたい。しかし今は真夜中だった。しかも私は関口という名前の教師に会いに行くところなのだ。非常識な時間に突然の訪問を許してくれた。その約束を破るわけにはいかない。明日ここへもう一度来ようと彼は思った。銀座を自分の足で歩いてみる。そうすることが自分の記憶を蘇らせるきっかけになるかもしれない。てんてんてん。不意に彼の脳裏に走っているイメージが現れた。走っているのは彼自身だ。そして彼は誰かを背負っている。誰を背負っているのかわからない。背中に蘇る感触では子供のように思える。子供を背負って走っている。廊下のような場所を走り、そして階段を駆け下りていく。背中の子供が咳をしている。必死で彼は階段を降りる。突然、背後で、
キャー！何これ？
と女性の悲鳴とちょっと戸惑った声が上がり、彼はびっくりして顔を上げた。頭に現れたイメージにしては、あまりに現実的な悲鳴だった。後ろを振り返り、開いたドアからホームを見たとき、彼はぎょっとして腰を上げた。ホームの中央に、全身火だるまになっている男の姿があった。男は炎を全身にまとい、狂ったように転げ回っている。その炎と立ち上る黒い煙に、彼は目を奪われた。頭の中で何かが弾け飛ぶように回転をし始めた。彼は走っていた。女の子を背負いながら彼は走っていた。彼の周囲を煙が取り巻いている。その煙の中に彼は突っ込んでいく。女の子が背中でしきりに咳をする。階段を駆け下り、煙の充満した建物から路上に出ると、彼は近くにいた消防士に背中の子供を預けた。
危ないですよ、戻っちゃダメだ。
大声で言う消防士を振り切り、彼はまた煙の出ている建物に飛び込んでいく。濡らしたハンカチで口と鼻を押さえ、鏡込むような姿勢で彼は降りてきたばかりの階段を駆け上がり始める。すでに2階の廊下も煙が充満してきている。3階まで駆け上がり、彼は廊下を左へ折れた。3階の廊下は真っ暗で何も見えなくなっていた。手前から2番目のドア、そこへ走り込む。どこだ？と彼は声を上げた。途端に煙を吸い込み、彼は激しく咳き込みながら口をハンカチで押さえた。どこからも返事はない。ほとんど這うようにして煙の中を部屋の奥へ進む。目が痛い、喉も苦しい。しかし彼は進むことをやめなかった。窓際のソファーにたどり着き、彼はそこにぐったりと横になっている男の子を見つけた。男の子をソファーの下へ下ろし、横の窓を見上げる。そばにあった椅子を持ち上げ、彼は渾身の力を振るって椅子を窓に叩きつけてた。椅子は割れた窓とともに外へ落下していった。男の子を抱え上げ、彼は窓へ歩いた。自分の体を窓の外へ出し、まず大きく息を吸って込む。向かいのビルが目の前に見えた。そのビルの脇のカバンの文字が彼の目に飛び込んできた。あ、と彼は地下鉄の中で顔を上げた。その看板には銀座という文字が含まれて、彼の前方から強烈な光が襲ってきた。同時に凄まじい地響きが起こり、彼は彼の記憶の断片とともに完全に消失してしまった。
はい、お疲れさんでした、はい。 長かったで、最後はね、そうか、ここまで出て、
はい、
こいつは、いなくなっちまうと残念、こういう話が多いからね、これ、
うん、99人のまあ半分ぐらい、
そう、60人ぐらいはもう
半分、
そう、気になるところでね、
うん、
そう、だから少しね、こいつちょっと記憶が戻ってき始めたかっていうところで、うん、そうそうそう、
ね、
うん、そうか、なるほどね、うん、で、一応次もいつも自分が読んでるんで、はるちゃんに言ってみましょうか、もらいましょうか、
で、
あ、うん、次のやつね、あの押してからさ時間かかるのよこれ、
あ
ー、そう、自分でさ、あの動かそうとしてもさ、やってみたらわかるけどさ、戻されちゃうでしょ、
はい、うん、ちょっと待って、
だからね、
次押すと、うん、
そう、だから待った方がいいのよ、それ待たないといけなくて、そう、自分でねスクロールバーのやつをグーって持っててもね、なんかね点滅しちゃってて、すごい読みづらいしね、
ですね、
そう、だから上がってくるまで、ちょっと待ちということで、その間に、本スレです読み、211番さん、はるちゃんって多彩だな、声のレパートリーが広すぎる、びっくりした、おっさんのね、肉屋のおっさんの声とかさね、あのアナウンス、電車のアナウンスの、駅のアナウンスの声とか、
うん、
変えてんもんね、
変えてますけどね、
びっくりだよ本当に、すげえと思って、やってるよと思ってびっくりしたよやっぱね、うん、はるちゃんは多彩やね、いろいろできるもんね、だって女性もいけっからな、だからはるちゃんはね、あれもうオールマイティでね、そう、これ使ってもらいたいなっていうのでできたりするんだよね、でかなり上がってきただろうから、ちょっとはるちゃん読んでいただけますかね、うん、
はい、昨夜午前0時14分頃、 A 団地下鉄銀座線銀座駅構内にて原因不明の大爆発が起こり、銀座中央通りの路面が大きく陥没した。路面の陥落は、銀座三越前の路上を中心とした、長さ60メートル、幅40メートルに及ぶ巨大なもので、事故の発生当時、地下駅構内には、銀座線浅草駅及び渋谷駅の車両が停車していたとみられ、乗客乗員駅員などに、かなりの行方不明者が出ていると推測される。事故の詳細や被害状況などは、現在のところ不明だが、東京都は事故発生から4時間後の午前4時20分、特別対策本部を設け、警察庁、警視庁、消防庁、防衛庁などが調査に当たっている。事故現場の中央通りでは、夜が明けてからも小規模の路面崩落が続いており、付近のビルなどには退避命令が出された。防衛庁の調べによると、崩落現場からは、かなりの量の放射線が検出されており、厳重な警戒を呼びかけている。対策本部では、これが無差別テロである可能性も否定できないとして、関係各所の情報収集に力を入れている。
はい。びっくりなことに画像がなんか、ちょっと待ってた。ごめん。でもまあ、読んでいただけたんで、まあ、画像見てなくてもわかるだろうからいいだろうけど、うん、
ちょっとかなり、うん、読んでったらどんどん、あ、もうちょっと早くスクロールしろよみたいな、
ね、そうそうなるでしょう、うん、俺の場合特にあの早く読んじゃうんで、そう、相当溜めてから読まないとね、俺の場合ささささっていっちゃうんだよね、俺、
なるほど、
そう、俺は早いからね読むのね、
もう普段の喋るスピードで
そう、バババって、やっちゃうんで、自分の場合は、うん、
朗読しててもあれまた雑談してるよって時々思いますからね
俺脱線しまくるからね、俺ね、
うん、
そう、もう少し読んでまた脱線してみたいになっちゃうからね、自分の場合、そう、ごめんなさいね、本当に本スレでも適当にやってっかんね、俺ね、
いやいや、
全然他の人とスタンスもう全然違うからな、俺な、もう、
でもそれはすごい羨ましいんですけれども、
ああ、
うん、
はるちゃんはそういう風には、 やってみたいとは思ってるってこと？その
いやそうじゃないんですけど、やっぱり喋れるってことは普通にレスとかもスラスラさばけるわけじゃないですか。
あ
なんか変なレスついた時に全然詰まっちゃうんで。
あなるほど。
ちょこれどうしようどう対処しようとかなっちゃうんで。
あはいはいはいはいなるほどね。そうか、詰まっちゃったりするとね、まあね、そうか、これどうやって返そうかなっていうね。
そう。うん。
まあ、それで適当に読んで適当にっていう、わかんねえけど。
と、やっぱ、くっしないというか。
そう、ちょっとね、話はあれですけどね。はい、実はですね、この、まあ、今日、はるちゃんに来てもらって、読んでいただきましたけど、まあ、はるちゃんにも言ったんですけどね、実はですね、これね、さっきちょっと、医師からちょっと、はるちゃんが話してる、読んでる最中に来たんですけど、実はですね、はるちゃんと医師にやってもらおうと思ったんですよ、これ。うん。で、交互に、だから自分はずっと黙ってて、はるちゃんと、医師の方で、交互に読んでもらうっていうのをちょっと考えてて、で、医師がオンラインって書いてあったから、振ってみたんだけど、いなかったと。
まだいないですか、
うん、で、その、はるちゃんが読んでる間に、ちょっとチャット来たんですけど、チャットのあれ、返事が来たんですけど、バイトだったらしくて、で、いなかったと。そうそうそう。う
ん、で、僕オンラインで書けたり、
うん。そう。オンラインで書いてあるからさ、退席中とかだったらまだあれなんだけど、オンラインで書いてあるからいいのかなと思ったら、違ったみたいで。うん、それで、ちょっと、ああ、そうか、と思って。うん、で、また、ちょっと、席を離れているらしいので、ちょっと、難しい、ということで、そう、もう、さっき振っといたんだけど、またね、今出れんだったら、ちょっと出てくんね、みたいな。だけど、ちょっと難しいと。時間がちょっと開かないと無理だと。うん。いうことで、まあ、残念ですけども、まあ、はるちゃんと俺という形で、今日はね、やらせてもらいました、本当だったらね、そうそうそう、はるちゃんとイッシーがなんか近い声だと、なんか似てる声だというふうによく言われてるんで、両方ね、二人に出てもらって、やってもらおうかなと思ったんですけど、
似てますかね、やっぱ
雰囲気はまあ似てるかなっていう感じはする。
息、
うん、そのなんつうのかな、軸はね、かなり近いものを持ってるかなと。
はいはい。
そうそうそうそう。声のね、そのなんていうのかな、ソフトな感じ。うん。そう。だからかなりそういうところは近いなと思うんで、確かにそのなんつうの、間違いやすい声ではあるかもしれないね。二人が同時に喋ったりしたら。
まあ、と思う。僕は、聞いてるとき、うん、あれ、なんか似てるとか思うこともあるんですけど。
うんうん。
全然違うぞっていうこともやっぱりあったり。
ああ、まあね。まあね。確かにあるけど、うん。でもかなり、その、やっぱり二人は近いかなと、うん。
うん、
と思うね、自分はね。そうそうそう。でね、あとね、もう一人振っといたんですけどね、実はね。実はね、はるちゃんの前にもう一人振っといたんですけどね。その方もちょっと、ちょっとむずいと。いうことで、あ、なら、まあ、しゃあないね、っていうことで、うん、ダメだったんですけど、うん、また今度っていう感じで、機会があればっていう形で、だったんですけどね、うん。
そう、もう今日はね。うん、ってやつになったんですか？
ん？
最初は4人でやるつもりだったんですか？
違う、4人でやるつもりはなかった。4人でやるつもりではなかったけども、はい、うん。
最初はその人とやろうと思ったけどダメだったから3人でやろうと思ったけど、
もうね、何個か一応さ、あこういう風にやりたいなっていうの持っといて、それでとりあえず、うん、だって突然聞いてっからね、聞くタイミングも俺絶対良くないとは思うんだよ。うん。突発でやろうとしてるから、まあ、しゃあないなっていうのはあって。そうそうそう。それで、まあ聞いてみて、まあダメだったら、じゃあ、この人たちともやりたいし、じゃあこうやってっていうので、そう、何枚かカード持っといて、でちょっと振ってみると、そうそうそうっていう感じでね、ちょっとやってみたんですけど、そしたらはるちゃんは OK ということで、よしよしよしと思って、うん、 それで、石もこれで来たらなおよしなんだけどと思ったら、うん、くそーっていうのね、
なるほど、
いなかったかと、うん、そうそうそう、今度そうだよ、なんつうの、二人で何かやってみたらと思うんだけどね、うん、
何か、
わかんないけど、何かね、そうそうそう、まあ、またなんか俺呼んで二人に やってもらっても、やっていただくっていうのもありかなとは思ったりするんだけどね、まだ39人もいるんで、そう60人終わってやっとね、残り4割ですよ、そうそうそう、で大体今ぐらい読んだのがバババっていっぱいいるんで、そう10人以上いるんで、そういう6話のやつが、
よくこれ手を出そうと思いましたね、
うん、っていうかね、すごい適当に99人本当にいると思ってないっていうね、そういう題名のなんかあれだと思って全然気にしてなかったからね、
なるほど、
うん、そうした本当に嫌がんのかよっていうので、でもやったるぞと思って、うん、
でもこれはイサムさんファンにしてみれば嬉しいことですよ、
あ、自分のファンが、はい、いるんですかね、そんな いるかどうかあんまり分かりませんけどね、
いっぱいいると思うんですけど、
そうですかね、そうか分かんないけどねまあでも最近多くの方に聞いてもらえてるのは確かに嬉しいなというふうには思いますけどね、深夜やってても録音の方が多いと思うんだけど、寝ちゃってて、でもそれなりに最近アベレージがかなりまた上の方に上がってきたんで、自分の非常にありがたいなと思いつつやってますけど、うん、そうそうそう、昔はいなかったからさ、自分さ、だからそんな時から比べると随分、うん、増えてて、
誰かは言ってましたけど、やっぱトークが上手い人は伸びるんですよ、うん、トークが上手い人は伸びる、うん、
トークでもダベリね、
ダベリ、
もう
同じようなもの、
もう垂れ流しね、もう自分のね、そう、あとねやっててね、これ、うん、今週は7日間、1週間のうちの6日出たんだけど、水曜以外はずっと配信したんだけど、
知ってますね、
うん、大変だね、定期配信的なものをするっつうのは、やっぱり、
その大変のほとんどはなんとなく自分で背負ってるような気がするんですけど、半分ぐらいは、主に後半、
まあまあまあまあまあまあ、うんうん、でもね、なんつうのかな、無理してやって、なんつうのかな、肉体的には無理してんだけど精神的には楽しいなと思ってやってて、そのなんつーの、
うん、
そう、肉体がねもうちょっとさすがに仕事とあれでついていかなく、うんうん、なってるから、水曜日は休んだんだけど、さすがにこれ水曜日もやったらやべえわと思って、で、そう、まあ、1,2 時間ならねなんとかなるかなと思って、うん、
1,2 時間、1,2 時間ね
朗読はね、朗読はそれで、そっからまたプラスで倍ぐらい雑談しちゃってるんですけど最近、そうだけどもね、まあまあまあまあまあ、だから自分はその配信自体はもうすごい気楽にやってるんで、そのストレスとか、
すごい羨ましい、
だからストレス発散になってるっぽいんだ、これストレスが来るんじゃなくて逆にもう、うん、昔は緊張とかしてて少しストレスかかってたのかもしれないんだけど自分、
うん、
だけどもう、まあ、聞いててわかるだろうけど、もう全然そのなんつうのかな、気楽に、適当に やりたいようにやらせてもらってるみたいな、感じになってるんで、
うん、
そうだから肉体的にはちょっとねヘビーだぞって言ってんだけど、精神的にはおやりてえぞという風な形でちょっとやってる、うん、そうそうそう、そんな感じなんだよね今はね、うん、でもね99人これ終わったらね一気にねしぼむかもしんないねわかんないけど
それはダメだな、
ブワーって今燃えてる最中、
次はもう1000人のなんとかってやつを選ぶ
終わんねえ、終わんねえ、1000人とか終わんねえは、もう一生かけてやる感じだねそれね、もうね、もうすごいわ、いやーてかね、実まあ、うん、昨日はるちゃん聞いてたか分かんないけど、もう一つ抱えてしまったのがあって、
昨日聞いてないです、
聞いてないか、ね振られてね、これやってみたらっつって振られて、
はい、
そう、フリーゲームの RPG をね、
うん、
振られてさ、それなんか長そうでさそう なんだっけな、アナザーなんとかホイッスルってやつ、ね、また忘れちゃった。アナザームーンホイッスルっていう名前のフリーゲームを、まあ、この、本スレの方の上の方バーって見てくれれば、貼ってくれてるんでわかると思うんだけど、それをね、勧められて、昨日朗読やって、雑談やって、それもやったのよ。で、5時間半ぐらいやってたんだけど、なんだかんだで。
あ、そうか。朝まで。
そうそうそう。
朝までコースやってた。
そうそうそうそう。で、まあ、おっさんの野望っていうフリーゲームをやってたんだけど、とうとう巡り会えたみたいなの書かれたけど、おっさんの野望っていう名前、もうストレートでね、そういう名前の、40番さんかな ?40 番さん、これ本スレの40番さんに貼られてるのがおっさんの野望ってやつで、で、42番さんのやつが、アナザームーンホイスルっていう名前の RPG。
両方やったんですか？
アナザームーンホイスルの方は、そうだね、うん、ちょこっとやって、これ長引きそうだな、とりあえずここで終了って感じで止めて、もうおっさんの野望はクリアしたよ。
おっさんの野望の方はじゃあ、短いのか？
短い、すぐ終わる。しかもクソゲーだよ。もうバリバリクソゲーだよ。またバリバリってわざと言ったけど。ね、そう、びっくりした。もうすごかったよ。
その後もですが、すごいですね。
うん、すごいでしょ、だって。ね、うん、音もすごかったしさ、でかいんだよ、音がガンガンガンみたいな。そうそうそう、三国無双みたいなね、2D の三国無双みたいなやつだったよ、うん、簡単なね、非常に適当に作ってある三国無双だから。400人倒せとか出てくるんだもんだって、意味わかんねえ。そうでもね、1分くらいで終わるんだけどね。もうよくわかんないんだもんだって、そのゲーム。おっさんがね、親父ギャグ言うと周りが吹っ飛ぶのよ。爆発して。そう、それで一気に何十人って倒せるのよ。
なるほど。
そうそうそう。まあ、不思議なゲームでね。だってね、一番初めだ、昨日の配信5人ぐらいだってね、潰したのよ、朗読。
はい。
そう。それで、18人のやつも読んで、それで、そのちょこちょこっと、2人ずつパッパッとコンビのやつを読んでって、で、その後、まだその終わらせねえみたいな風になって、もうその時点で3時間ぐらいかかってたと思うんだけど、
うん、
でその後少しアイス食いながら雑談してて、まあ、適当でしょ、うん、アイス食いながらあーってやってたんだけど、でその後それを振られてそっちをやってたって感じ、うん、そう、なかなか終わんなくて、これやべえなと思って、それでもう眠いしっていうのでやめたんだけど、
なるほど、
うん、そしたら5時間半ぐらいやってたのかな、昨日。なんだかんだで。
長電話と同じ感覚ですね。
長電話ね。自分電話はあんまりあれなんだけどね。うん。そうか、そうだね。もうね、一向に終わんねっていうね。終わりますって言ってから俺終わんないからね。大体。終わりますって言って、その後1時間半喋ってたりとかしたからね。前ね。
そういう終わる段になると、実況者は優しいから。
そう、それでまたレスがつくもんだから、またそれを読んじゃうんだよね、またね。そう、それでね、ダラダラとやっちゃって、うん、そうそうそう。それでね、全然終わんねえな、これっていうので、なんだかんだで、朗読より、長く話しちゃってるっていうことが、何度かありましたけど。うん。これ、戻ってこねえから、戻ってきたらさ、やってもらいたいなとか思ったりするんだけど。
え、このまま続投でですか？
続投で、なんだろう、短いやつ。
短いやつ。
女になっちゃうけど3話とか4話、でも、あれなのかな、6話とかのいいのかな、偶数の方が。4話のやつは全部潰しちゃったから。
うん。
で、2話のも全部潰しちゃってるんで、偶数だと6なんだよな。うん、それでやってもらうとかいうのもありだったり、うん、するんだけど、もし OK だったらの話だけどね、あくまでもね、俺が適当に話を進めてあれだっつうのも悪いから、うん、わかんないけど。そうそうそう、
まあ、今日がダメだもん、またそのうち。
そうだね、だからそれも、うん、まだそうやっていっぱいいるから、もうね、後半はね、だからそういう風に潰していこうかなと思ったりする。もう なんつうのかな、人任せつうとあれだけど、もうそうやって呼んで、やってもらおうかなとか思ったり、残り39人だしね、うん、早めにそうやって呼んで、読んでいただくっていうのをやんないと、ちょっとかなり絞られていっちゃうとあれだから、そろそろその、なんつうのかな、うん。だから17話、18話っていう長いやつはさすがに読んでもらうのはまずいんで、うん、そこはまあ自分が潰すとして、全部女なんだけどね、17、18残ってんの。それがきついんだけどね。あとはもう、9話のやつとか、8話、7、6、5ぐらいか。まあ、そこら辺しかもういないから、そこをちょっと頼んでやってもらおうかなと思ったり、しますね。うん。そうだね。
いっぱい読んでも罰は当たらないと思いますよ。
え、いっぱい読んでも、
うん、うん、なんか罰は当たらないと思いますよ。
罰は、うん。
もっとなんか、コラボの、ハードルを下げてもいいんじゃないかって。
コラボのハードルを下げる？
うん。やっぱりなんか今コラボできる環境にある人とか考えてみたりして、
うん、
やっぱりあこれ見つけた、じゃあコラボしようかっていう風にすぐにはやっぱならないじゃないですか。
みんな光栄だからね、
うん、
光栄な性格の人が多いもんで、やりたいんだけどうんっていう風になってる人が多いんじゃないの、うん。
だから例えば、あ、面白そうなフリーゲームを見つけたって言って、
うん、
じゃあ実況してみようってなるじゃないですか、
うんうん、
その時に登場人物が何人かいた時に、
うん、もうすぐさっと、
じゃあ、うんうん、すぐさっとここでまず、じゃあコラボしようかっていう考えがここにまず入ってもいいんじゃないかっていうことですよ。普通みんなそのまま一人で、ね、全部読んでいっちゃうじゃないですか。
まあそうね、まあ基本的にはね、そうだね。だからみんな、だってさ、俺配信中にさ、誰か来ないとか言っても来ないじゃん。
うん。誰か来ないって言われても、でもなーっていうふうにやっぱ。
うん。だからそれで自分から、自分がそうやって行くといいですよっていうふうになるんだけど。
うん。
うん、だから、まあ、やりたいなとは思ってる。だから、なんつうのかな、ドアの鍵は開けてるんだけど、自分自身でドア開けないから、うん、その、鍵はかけてないんだけどさ、ドアを開けて、自分で開けてくんないからさ。
うん。
だそうするとさ、ねえ、自分、こっちがさ、ガチャって開けないとさ、明かりかかってねえやつガチャって開けないと、あれで、うん。それがね、うん、だからもうちょっと、まあ、その辺崩して、そうやって、行っても、ねえ、うん、とは思うけどね。
もう、引っ張り込むぐらいの。
うん。あと、だから、自分しか、その、呼んでないけど、あくび、知ってますかね、う
ん、ああ
。サポーター、実況者サポーターですけど、自分の配信を聞いてる方は、知ってるとは思うんだけど、
ちょっと声は聞いたことないんですよ、実は。
あ、聞いたことないんだ。
うん。
あ、そうか。ほんほんほん。
8月の終わり頃に出てきたんですか？
そう、基本的にはね、自分のその配信を聞いててくれたそのリスナーさんの一人で、で、登録が来たんだよね、それで。
うん。
そう。それで、まあ、チャットしてたら、で、俺自分ね、全然女声ダメだっていうのがあったから、ちょっとま、出てくれるかというふうなの振ってみたら、
なるほど。
そしたら、いいですよというふうに来て、ちょこちょこっと。で、サポートはしてもいいというふうに言ってたから、まあ、しかも、今暇なんだよ、すげえ。いろいろあって。そう。だから、呼ぼうと思えばすぐ呼べるんだよ。ほとんどいるよ、だって。そう、だから、誰でも、呼んじゃえばいいんじゃねえのと。だから、女声、女の女性だから、
うん、
自分はちょっとね、女声はあれだとかさ、それともそのなんつうの、まあ、ちょっとコラボしてね、そうやってやりたいなとかいうときは、もうパパッと呼べばいいんじゃねえのと思うんだけど、
うん、
結局自分しか、うん、呼んでないっていう状況、
うん、
うん、だから別にハルちゃんもそのなんつうのかな、何かまあハルちゃん自身は女声でいいけど、うん、まあ一応ねそうやってやっぱ本物の女性声よっていう時は呼んでもいいんじゃねえのと思ったりするけど、うん、うん、そうそうそう、
そうだそうだそうそうそうですね、
うん、
ちょっと今まで環境が あれだったんですけど、XP 入れたら多分できるようになったんじゃないかなと。
うんうんうん、
あのトークバックとかなしで。
はいはいはいはい、
うん、ちょっと試したことないんですけどね。
そうだからね、うん、どうかなというふうに思うんですけどね。もう、うん、バンバン呼んでやっちゃえばいいじゃんと思うんだけど、うん、やっぱりみんな光栄だというふうな形、うんうん、そうそうそうだなと思ったりしますね、うん。だからみんなそのなんつうの、優しくて光栄だから、うん、光栄タイプのその性格なもんだから、なんつうの、呼びたいっていうのは持ってるんだけども、あ今呼んだらちょっと悪いかなとかさ、そういう風なのが思ったり多分するんだろうね。だから
でしょうね、
うん、意外とさ、あの聞いてみたらウェルカムなんだけどさ、なんかわ悪いなみたいな、
うん、
いう風なの思っちゃってさ、うん、っていう人が多いんじゃないかなと。最近はちょっと違う人も、ちょこちょこあれかなと思うけど、全体的な実況者のそのタイプとしてはそういう感じの人が多いのかなと思ったり、
うん、そうですね、うん、
しますけどね。本スレレスヨミで212番さんで、僕はいつでも大歓迎ですと、大歓迎ですと言ってるのは誰だと。
誰
わかんねえぞと。
ちょっとわかりません
ね、うん、ID 抽出しても誰だかわかんねえと、うん、で213番さんで、鍵は開いてるんだよ、でも誰も来ない、これこそ光栄の考えの典型じゃねって書いてあるけど、そういうこと、うん、だから扉の鍵はかけないんだよ、
うん、
そうだから誰かが開けてくれたらようこそってなるんだけど自分自身で扉を開けないから、そう待ってるの。だから鍵がかかってないドアの前で正座して待ってるの。だからみんな、
うん、
そういう人が多いの。みんながみんなじゃないけど、タイプ的に、
ね、うん、
そうそうそう、そういう感じかなと思ったりね、うん。で、イッシーがいけそうだと。
うん、
いけるのか、本当にいけるかな。そう、いけるならぜひそのやってほしいなと思ったり。だけどちょっと怖いのは、今これウェーブマックスまで上げてんのね今。
あ
ー、で、はるちゃんの方は今これぐらいの、ちょっと小さめかなぐらいの、うん、これでもちょっと小さめかなぐらいの声なのよ、はるちゃんね、今の声は。
今こっちは、うん、マイク調節できないですね、スカイプしてると。うん、
それでね、イッシーが来た場合に、イッシーは多分ね、相当でかい声で来るんじゃないかなと思うんだ、多分。だから、相当低くしてもらわないときついかもと。っていうかね、どうなんだろう、一回なんだっけ、何、保留をかけるとこれ、元に戻ったりすんの、これ。
どうでしょう。
ちょっと保留っていうのかけてみていい？
はい。
で、いきなりでかくなったらびっくりするから、ちょっと下げとくけど。
はい、
じゃあちょっと保留っていうのをかけてみるね。なんかジャックがやってたよ、保留がって言ってたからさ、俺よくわかんないんだけど、保留が何か効果を表すのかと、うん、知らないけど、うん、でちょっとやってみるね、はい、これでなんか戻る？
あ
これで戻る？
どうですか？あ
でかくなった。あ、やっぱ戻んだ。これなんか調整があれなのかな。
今ちょっと保留してるうちに、ちょっとマイクの音量グワッと上げたんで、
うんうんうん、
でもスカイプがまた悪さしてガーって下がってくるかもしれない。
あ、なるほど。
うん。
ここで声張るとあれかもしれないね。グーって下がっていっちゃうかもしれない。で、自動調整のやつは切ってるはずなんだけどな、よくわかんねえな、これ。
ですね。うん。
うん。俺が多分、なんか、いけないのかもしれないけど。でも今ので音量上がったね。あ、保留っていうのは何かそうやるのをキャンセルしてもう一回っていうあれがあるのか。
なんかいろいろと、うん、なんかメモリーリークみたいなのが起きた時に、ブチブチになってきた時に、保留にすると一旦それ全部解放して、みたいなことどっかで聞いたことがあるような気がするんですけど。
へぇ、そうなんだ。なるほどね、うん。それは俺ちょっとよくわかんないけど、そうなんだ。
うん。
なるほど。で、イッシーから全然返事が来ないの。どこ行っちゃったんだ。オンラインになってるからさ、いるのか、うん、いると思って話しかけちゃうからさ。
うん。
そうそうそう。自分の場合は逆にずっと退席中なんだけど。いてもいなくても退席中なんだけど、ね。そうそうそう。なんだけどね。あ、そっか。これで、イッシーが来れるんだったらやってもらってもいいかなと思ったりするんだけどな。自分12時半ぐらいまでは粘れるから。
うん。
うん。 そうそうそう。だからどうかなと思うんだけどな。ダメかな。うん。あ、来たな、返事が。ちょっと待てよ。黙っちゃってごめんなさいね。
ああ、いや、ていうか僕が繋げればいいのに。
いや、でもレスがついてないから難しいんじゃねっていうのはあるでしょ。レスがあったらちょっと、あの、はるちゃんの方に読んでもらっててっていうのは、うん、あの、考えてはいたんだけど、
うん。ああ。僕がイサムさんだったらこういう時に食べれるんだけど。
そうなのか。いや、だから、
うん、なんだろうな。こういう、いや、本当にこういうのって、すごい、コンプレックスありますよ。
コンプレックス？
うん。だからそういう雑談できていいなっていうの、コンプレックスありますよ。
へ
ぇ、うん。そもそも、うん。やっぱ、イサムさん、やっぱ雑談面白いよってやっぱ言われるじゃないですか。
あー、てか、どっちかっつうと雑談メインで聞かれるっていう。
うん、そう。
うん。
やっぱ雑談、いや、雑談、このスレで絶対雑談人気あると思うんですよ。だってこのスレずっとゲームとか朗読でずっと成り立ってきたじゃないですか。
そうそうそう。それ俺ぶっ壊してっかんね、全然。
ぶっ壊してんじゃないんですよ。
え？
逆に真新しいことじゃないですか、それは。
ああ、真新しいっていうか、あの、いいのかなと思いつつ、うん、一番初めやってて。
いいんですよ。
いいのか。
言ってみれば、うん、朗読文に対応するとこの雑談文ですよ。
雑談文？
イサムさんは。雑談文。
ほう。
雑談文。
うん。
これ絶対見えないところで消費してる。絶対そういうパラメータはあるんですよ。
ああ、うん、そうか。
人間雑談しないと生きていけないもん。
人間
絶対必要とされると思うんですよ。うん、
そうだね、うん。まあ、いやだけど一番初めはさ、その、はい、まあ、はるちゃんも知ってると思うけど、ここで雑談することっていうのはさ、うん、やっぱあれだったじゃんよ。
どうでしたっけ？
うん。特に本スレで雑談なんかするっていうのはさ、
うん、
あれっていう、その、何、だったら早くゲームしろよみたいな流れだったじゃん。うん、
あれそれ、ちょっと昔のこと覚えてないんですよ。
そうか。いや、そういう感じだったんだけど、まあ、避難所の方でちょっとそういう風になっても、うん、まあいいかなぐらいの、うん。本スレでやるっていうのはね、おいおいお前みたいな、あれだったんだ、一番初め。だけど、自分が、その、なんだろう、コンスレで人呼んでラジオをやったりとか、
はい。
そういうことをして、あとは、まあ自分が勝手にダラダラダラダラ、そのレスから受けて喋るようになって、から自分の、その、なんていうのか、スタイルがそういう風になってから、あとはもう、一番初めそうだね。その後、雑談だけっていうのが一回あって、俺、そういう時期がさ、何もしないで雑談して帰るっていうのがあって、2時間、3時間。島には6時間ぐらい雑談して帰るっていうのが数回、3日連続で6時間3連打っていうのがあったんで、だからそういうのをしてて、それはみたいなのあったけど、そうそう、それで今はちょっと99人のこれがあるんで、朗読一発目ちゃんと一応やるだけやって、その後雑談、結局雑談やるんだけど、で、そういうスタイルは一応今は、その、なんだ、受け入れられてる、
うん、
形まで、まあ、数もやってて、みんな、リスナーさんのも、ね、慣れたというか、うん、それでそんなになんつうの、おかしいぞっていう風に思わなくなったというか、うん、それで、なんとか、
ある意味、これはベストチョイスですよね、99人の。
これ。そうそうそう、これはね、うん、まあ、うん、ちょこっとまあ、ね、はじめちょっとつまんで、うん、
うん、
そうそうそう、だって自分だって朗読してる時よりもさ、ダベり始めた方がリスナー数増えるんだもん自分。やっぱり朗読はそこまで上手くないから、こんな声だし、だからその雑談行くとね、そう、そっちの方を期待してるとかね、いう風な人が、うん、レスでもさ、今日の雑談何かなって書かれたこともあったしさ、そうそうそう、
そこはでもポジティブでいいはず。
うん、あ、そうだ。本スレですよ。214番さんね、ところで引退して他でラジオやるっていうのはやめたのと、今やめてる。今やめてる。ほんのちょこっとだけちょちょってやって、うん、全然もうそれから、だから1ヶ月以上空いちゃってるね。
どんなことやってたんですかね。
ダベリ。
ダベリ。
本当にダベリ。 うん。自慢
で。
なんつうのかな。何かネタがいろいろ載ってる本を読んでって、それに対して俺がツッコミを入れてるっていうラジオ。うん。それで、全然そのリスナー数が今度逆にその、こっそりやってたっていうのもあるし、
うん。
うん。なんじゃこりゃっていうあれだったから、全然ついてないから、すごいこのレスがない中で俺がずっとダベってるっていう、不思議なラジオやってましたよ。うん、今はもうこれを抱えちゃってるんで、もうそっちは全然やってないもん。そう。やってないね。
うん。補足してる人いるのかな？そういうの。
いやー、いないと思うよ。
いないか。
うん。あれは、多分、うん、バレてないって言ったらあれだけど。さすがにあれは気づかれてないと思うわ。だってレス全然ついてねえし。
でもこれについての雑談ずっとしてたら、イサムさんきっとポロッと言いますよね。
いや、言わないと思うよ。だってリスナー数、うん、リスナー数はね、ね、二桁言ってませんから、下の方でこっそーりやってましたから、
ん？
そうそうそう。こっそーりね、うん、やってたよ。
一桁？
うん、一桁。
一桁？
うん。だから、ものすげー下の方で、
うん、
やってたよ。ゲロ術でやる場合は、ゲロ術って入れた時点でバーンってついちゃうんで、あれだけど、久々、初心に戻ったって感じの、おー一桁だと思って。で、レスが全然つかないで、うん、とりあえず相変わらずあれでっつってダベって、うん。
なるほど。
やってましたよ、なんか、慣れてる慣れてねみたいな話はなんか少しレスがついたような気がするけど。うん、
ああ。
まあ、それはね、別のとこでやってるから慣れてんだよみたいな、そうそうそう。そういうのはね、あったけどね、で、215万さんで、俺も眠い時に雑談だけしてたことはあるけど、ずっと喋ってると自分で何言ってるか分かんなくなるから、って大丈夫か。やっぱり話し上手なイサムさんが羨ましいよと。
うん。
で、あなたは誰だと相変わらずね、このいつも大歓迎ですって、書いてある方なんですけど、
脳にゼロの多い ID の方ですね。
うん。そうだね。本当だね。で、216万さん、またリスナー数かと。ごめんね、そう。でも、あれはね、やっぱり自分の中では、なんつうのかな。やっぱり、気にしないっつうのはもう嘘になるから、俺の場合は。うん。
まあ、してこう、愛を感じるかというのは人それぞれだから。ですよ。何を言ってるんだ。
そう、だから、いや、だからもうその時は別に、その、少ないから適当とかそういうあれじゃなくて、あ、やっぱりまあ、うん、だからゲロウ術っていうのを離れてそうやってやってみると、またそういう風に、あれなのかなと、
うん、
いう風なのもね、それが一旦リセットかかる感じで、あ、そうか、と思って。でもとりあえずまあ、ね、それでちゃんと、一人の方がレスをそうやって、つけてくれてたわけよ、一人。
うん。
全然ね、知らない、自分の、ラジオのこれを、初めてっていうか、それ聞いて、その、ゲロ術でやってるね、このイサムってやつだっていうのを知らない人が聞いてくれて、うん、で、レスをそうやって、面白いとか、いろいろ、声いいですねとも書かれたんですけど、そこでは、その、そういうのとかを書いてくださってるのを見て、ああ、やっぱりその、なんつうのかな、うん、そうやって少なくてもね、そうやって聞いてくれてが、ね、あれだっていうのもと思って、うん、そう、そういうのはね、頑張ろうっていうので、やってましたけど、こちら、うん。だからまあ少なくてもあれなんですけどもね、でもやっぱりそうやって多い方が嬉しいっていうのはあるんで、そのリスナー数っていうのは気にしたりとか、いうのはしたりするんですよ、いろいろ矛盾があったりとかしますけど、そうそうそう、そういうのがあるんでね、少ないよりかはやっぱり多い方が、うん、まあ少なくてもそういう一人でもそうやって聞いてくれたら頑張ろうっていうのもあるけども、
うん、
そうそうそう、うん、っていうのがあってね、いろいろね、あんまり最近は言わないように言わないようにと思ってても、やっぱり自分は言うんですよ、他の人はあんまり言わないんですけど、うん、
やってる間ラジー閉じてしまったらどうです
か。いやつかね、あれもあるんだよね、
ん、
あんまり最近はないけど、一旦切れたかなと思った時に確認するとか、うん、いう時もあって、だけどやっぱりリスナー数を確認する、確認っていうか言う方が、メインになってることはなってることは確かだな。うん、で、
僕のナス怖くて見てらんないですけどね。
ああ、そう。 だからそうやってなんつうの増えたりしてくれてると頑張んなきゃ、なんつうの、あとその延べリスナー数とリスナー数が同じだったりした時に特にその、あ、頑張んなきゃなと、なんつう、そうやって聞いてくれてんだっていうのがあって、頑張んなきゃなとか思ったり、それがまた次の配信につながるっていうか、
うん、
がやろうっていう風に、うん、なったりすることもあっから、俺の場合は、
うん、
そうで、本スレですよね、217番さんで、普通にイサムさんの声は良いと思うけどなと、またまたと、うん、
でも聞きやすいですよ。
あ、っていうか、垂れ流しで聞けるっていう風なのは何人かに言われたことはありますね。その別作業をしてても、うん、あんまりその、なんつうの、だから本当に深夜ラジオ感覚っていうんですかね、
うん、
うん、その聞いてて他の作業しててもあんまり、そ、なんつうの、そっちの方に持ってかれないっていうか、とりあえず垂れ流してても、うんうん、っていう、は聞きますけどね。
耳に疲れないですね、うん、
ああ、いい言葉やねそれは。ああ、なるほど。いや、だから耳だから疲れさせない、だからそうやって、だからインパクトがあってやっぱり別作業ができないぐらいそっちに聞いちゃうような声っていうのもある意味やっぱりすげえなっていうのもあるし、うん、だから自分の場合はそういったパワーがないんで、
うん、
そうそうそう、逆側の、だからポンちゃんとかがやってるやつっていうのは完全に耳がそっちに持っていかれるでしょ、
持っていかれますね、
別作業なんてしてらんねえよみたいになるじゃんよ、やっぱりそっちに聞いちゃうみたいなパワーがあるんで、うん、だそれとは真逆なのかなっていう感じはしますけど自分は、
うん、
うん、だから朗読組の人たち、朗読組とか言ってるそういう声のいい方たちの配信っていうのはやっぱりパワーがあるんでそっちの方行くのかなっていう、うん、だから別作業しづらい、そのやっぱりそっちに聞き入っちゃう、うん、別作業しようとしてもやっぱりそっちに聞き入っちゃうんで集中できないっていうね、やっぱりもう聞く方 一発その一本でしかもう無理だよっていうね、だから自分の場合はあ、とりあえず垂れ流しといてっていう、うん、もうそこまで持ってかれないなっていう、のがあったりね、うん、そうそうそう、でそのなんつうの、自分の場合、まあ、とある人に言われたやつはその雑談っていうのもあるんで、それがその朗読してる時の適当な垂れ流しと、
うん、
その雑談時のそのまあ雑談時にはちょっと作業休憩してそっちの方に引き入るみたいなのがあったりするのがその波がいいとか言われましたけど、
あ、なるほど、
うん、そうそうそう、で、218番さんで、何これ、
ん
ニヤニヤってニヤってね、わかりませんけどね。で、219番さんで、というかみんなそれぞれ個性的でいいと思う、まあこれで、これがね、まあ結局はこういうことには収まるんですけど、そうそう、そういうこと、そういうこと。そうそうそう、みんないろいろありますからね、みんないろんな色がありますから、うん。だからそれがまあ面白いんじゃないのっていうのは普通にね、昔から言ってますけどね。いろんなタイプの人がいるからっていうね。でね、俺が石をほったらかしでね、ずっとこうやってまただべってるっていうね、石からね。
石はどうなってんですか今。
ちょっと待ってね。ね、また俺ほったらかし、俺ね、レースがそれでつくとだべっちゃうから、ね、はるちゃん呼んどいて、あんまりはるちゃんにも振ってねえしね、今ね、俺話、うん、なんだかんだ自分がダベってるしね、あんまり良くねえんだよな、これ。呼んどいて何やってんだっつのがあるからさ。で、来ねえかな。で、ちょこちょこ退席してんのかな、わかんねえな。返事がパッと来ないから、あ、じゃあ繋ぐ。繋げていいっぽい。
繋げていい。
じゃあ繋ぐよ。はい、石多分聞いてるんだろうけど、ちょっとね、音量小さめに少し小さめにしといてもらうとありがたいかもしんない。耳がーってなるかもしんないんで、かなりウェーブ高めなんで。で、ちょっと繋ぎます。
はい。
石と絡んだことってないよね。
ないですね。
ないよね。
うん。
うんうんうん。じゃあ、繋ぎましょうか。
向こうの双子みたいな感じになってますね。
接続中。さあどうなるか、ちょっと音量が分かんないんでね、今呼び出し中。もしもーし。
もしもーし。はい、もしもし。
もしもし。医師も、声ね、大きくしてっていいよ。
あ、大丈夫ですか？
うん。
大丈夫ですか？
あ、でも今マックスだよ。
で、こっちも、うん、ウェイブ上げて、で、どう？二人ともちょっと。
はい。
はーい。
はーい。
やっぱ結構近いよ、二人の声。
そう言われるとそうだね。
うん、近いね。かね似てるよ、やっぱり。
そうっすか。え、声大丈夫ですか？音。
うん、てかね、二人ともちょっと小さいな
ぁ。あら、
小さい。
うん、ちょっと小さめかなと。いうふうに思う。うん。
ちょっと待ってね。
うん。そう、だから少しまたなんか保留作戦を使った方がいいのかな、また。
こっちはもう上げられないですね。
はるちゃんはまあいいかなぐらいだけど、意志がちょっと、小さめかな、うん、
これでマックスなんやけど。
あ、まあでも、オッケーじゃない、うん。うんっていうか、よく考えたら、二人とも関西人なんだよね。
まあ、関西人ですね。
そうだよね。うんうんうん。
あ、そうなの？
そうだよ。はるちゃんも関西人だから。
うん。まあ、関西弁出ないんですけど、ね。
そうそう、出ないから分かんないかもしれないけど。
そうなんや。
そうそうそう。
そうなんや。
そうそうそう。うん。じゃあ、そうだな。イッシーは、ページのあれ、振ったけど、分かった？そのページでどうすればいいか。
時間とか進めればいいのか？
そうそう、だから、まあ、言うけど、そうだな、うん、じゃあ、二人で交互に読んでいただきましょうか。自分は楽しちゃうけど。
あ、てか、飲み物持ってくるのをすっかり忘れてた。
じゃあ、持ってきていていいよ。こっちがちょっと、あの、先に決めとくんだよ。
ちょっと、はい、はい、持ってきます。
ね、ちょっとこいつやってみようかな。ちょっと待ってね。俺が今、先に。で、こいつでいいやって決まったら言うわ。ちょっと待って。24時6分。赤坂見つけ。にいるやつで、これ初めてだな。こんなやつどこにいんだろう。違うな。こいつか。あー、こいつはかなりやべえ。これ5人が絡んでる。やっべえ、こんなやつもいるんだ。初めて見た。今24時6分の赤坂見つけ駅にいる。
はい。24時6分の赤坂
見つけ駅にいるね。奈良岡弘樹ってやつ、をやってもらおうかなと思ったの。
奈良岡弘樹。
うん、ね、駅にいるやつで、はい、青いブロックが2つ並んでて、赤いブロックっていう感じでなってるところの青いブロックの2つ目なんだけど。
はいはい。
そいつね、他にも鏡とかね、ミカ、鈴木みどり、湯川っていうので、5人絡んでんだな、これ。
うん。
他にも絡んでんのかな、わかんないけど。まずいね。これはまずいね。じゃあ別のやつ行こう。
あ
ちょっと多いわ。きついな。あれどうしよう。まあいいや。じゃあ今度は24時8分の銀座にしてみようかな。
でも逆にこれ後で一人でやる方がきついんじゃないんですか？
後で考える。後で考えるわ。
リボコラゴフラグが。
あ、じいちゃんがいんのか、ここ。これじいちゃんか。じゃあね、新橋。新橋。ちょっと待てよ。新橋駅で、24時8分で、はい、ああ、おかえり。24時8分、新橋駅。この辺もあれかな。うん、難しいね。うん、もうかなりね、やっぱり絡むね、これほとんど今残してる人たちって、うん、今見てるけど、いろいろ。
うん。
まあでもしゃあないな。だから、小早川淳ってやつ行ってみるか。24時8分の新橋駅。
24時8分の。
まず最初、時刻の方を24時8分まで持ってっちゃって、その後新橋駅の方をクリックして、一番端っこにいる、男のブロ青いブロックが、小早川淳。
これですね。一番下の。
ああ、
そうそうそう。そいつを交互に、これ6話。なので、やってもらおうかなと、思いますけど、よろしいでしょうか。
はい、わかりました。
オッケー。
はい、はい。
で、まぁ、あ、一心の方先に行きましょうか、今度はじゃあ。
これは面白いことになってきたから読めばいいのかな。
そういうこと。オッケー。
はい。
それでちょっとやってもらいましょうかね。俺はずっと黙ってるんで。オッケー。
はい、わかりました。
うん。あの、全部読んだら次の時刻で、次の方に、
この、下のやつだね。はいはい。
OK。
はい。
じゃあ、24時8分の新橋駅で小早川淳を、はるちゃんと一子に、読んでもらおうと。で、一子は、その、はい、一番初めにそのメインを読んで、
はいはい、
サポーターではるちゃんが入ると。で、次は、はるちゃんがメインで行って、一子がサポートで入ると。サポートっていうのは、はいはい、主人公と文読み以外のやつは全部っていうことね。わかる？
うんうんうん、わかった。うん。
OK。じゃあ、お願いします。どうぞ。
はーい。面白いことになってきた。ホームを歩きながら、小早川は胸の動機が高まってくるのを感じていた。こいつは、ちょっとした、あーっと速攻感じは感じないよ。
適当に流していいよ。
流していい？自分ね。半字物か。半字物じゃないか。
どうやって、一本にまとめるつもりなんですか？
隣を歩いている、関真理子が話しかけてくる。小早川はふーっと息を吐き出した。これは俺で見るか。それを考えてるんだ。
まとまるもんじゃないぜ。どう考えたって。
根本と秋広が寝ぼけてたような声を出していった。まとまるもんじゃない。根本の言葉を口の中で繰り返しながら、小早川は足を止めた。
これどっち男か女か。まあいいや。うん、おかしいよね。どうしてこんなに一人一人の証言が違っちゃうの？
小早川は午後に見た事件現場の状況を頭に浮かべながら聞く。マリちゃん、もう一度聞くが、あの奥さんはいきなり背後から暴漢が襲ってきたって言ったんだよな。
そうです。
と、マリコが答える。赤い車が止まっ、え？ん？これは誰だ？あ、女、あ、すいません。マリコ、マリちゃんか。
赤い車が止まって、中から大きな男が降りてきて、ご主人の背中を刺して、また車に乗って逃げていったって。
止まって、降りてきて、刺して、乗って、逃げた。もっとスマートな言い方ができないのか？こいつ、小学生の作文じゃないか。
ケーキ屋の親父は、車の男が背中を刺す前に、主人と奥さんの間で言い合いをしていたようだと言ってる。
根本があくび混じりに言う。その言い合いのことは、奥さんは言ってないんだね。もう一度マリコに聞いた。
ええ。いきなりのことだったから、わけがわからなかったって。
食い違いその一。小早川はポケットに突っ込んでいる左手の指を一つ折った。カオルが全員を見渡した。
喫茶店のウェイトレスが見たのは、車の脇から走り込んできた小柄な男が、ご主人に後ろからぶつかっていったって。だから彼女はてっきりその小柄な方が刺したんだと思ったって。
その通り。と、小早川はもう一本指を折る。食い違いその二。面白い。こいつは面白い。思わず首の後ろを撫で上げた。
どうなってるんだ？
と根本が言う。だから面白いのさ。と、小早川は一人うなずいた。
次、どうぞ。
はい。
はい。
24時9分、新橋駅。小早川淳。
根本くんの言う通りよ。あの奥さん、怪しいよね。
カオルがぽつりと言った。その言葉に同調するように、マリコが勢いづいて言う。
そう思う。話してるとき、あの奥さん、ずっとハンカチを手に持ってて、何度も目を当てたりしてたけど、涙なんて一滴も出てなかった。
いやいや、
ちょっとそう早まるなよ、と小早川は思う。そんなに結論を急いでは、面白くない。泣いてるように、見せてた？聞き返すと、マリコがうなずいた。
だと思うんだ。なんか、臭い演技をしてるみたいに見えた。
女ってのはどうしてこうすぐに結論を出したがるんだ。そういうのはつまんないだろうが。謎の面白さというのは、その謎解きにかける時間の長さに比例するのだ。いや、無論、謎解き自体が面白くなきゃいかんわけだが。ただ、と、小早川は試しに、一つの疑問を呈してみる。暴漢の乗っていたという赤い車については、ケーキ屋の親父も喫茶店のウェイトレスも見てるわけだよな。
うん。
と、カオルがうなずいた。
その赤い車の脇から、小柄な男が走り込んできたって言ったんだから。
そうそう、それだよ。と、小早川は根本の方へ目を向けた。根本は面倒くさそうな表情で、しかし一応小早川の言うことを理解して答える。
これは俺か。ケーキ屋の方も赤い車は見てるよ。止まってまたすぐに走り出したってことは親父も言ってた。
その親父は、ウェイトレスの言う小柄な男っていうのを見てはいないのか？
見てない。というか、親父のいたところからじゃ死角に入ってて見えない。
と、カオルが小早川に目を返してきた。
これはマリコか。これは誰だ？誰かわかんないけど。
じゃあ。ま
あ。ウェイトレスが嘘を言う必然性なんてないでしょ？
弱ったもんだな、とカオルを見つめると、今度は横からマリコが加勢する。
奥さんの方はあるよね。
まったく、と小早川はカオルとマリコを眺めた。奥さんが嘘をついていると聞くと、マリコは首をかしながら言う。
違う？
今の段階では嘘と決めつけるわけにもいかないだろう。その小早川の言葉をなじるようにカオルが言う。
でも嘘っぽいじゃん。
あのさ、と小早川は女性群を再び見比べた。物事は多面的に見ていただきたいんですよね。もちろん勘というのも必要ですよ。勘も大事だけれど、それは入り口であって、そこから結論をそのまま引き出せるようなものじゃないわけ。嘘っぽいじゃん。それで読者が納得してくれると思ってるのかね、このお嬢さんは。じゃあ嘘だとするよな。含めるように香りに言う。本当は小柄な男が旦那を刺したのに、嘘をついて赤い車の男が刺したと言った。
うん。
だとするとだな、赤い車の男は一体何をしてたんだ？カオルがポカンとした顔で小早川を見返した。ほら、まるで考えてないんだ。データはその一つ一つを結びつけて分析する必要があるんだよ。
何って？
マリコが聞き返してきた。彼女も赤い車の存在が見えていないらしい。小早川はため息をついた。物の見方まで教えてやらなきゃいけないのか。車を止めてドアを開けて降りた。しかし、すぐにまた乗り込んで走り去った。妙じゃないか？赤い車の男は何の用があって車を止めた？どうしてすぐに走り去った？言うと、カオルは目をパチパチとまたたいた。向こうで根本がまた面倒くさそうに口を開く。
説明ならつつくじゃないか。そこで起こった殺人にびっくりして逃げ去ったんだよ。関わり合いになりたくなくてさ。
ほう、と小早川は根本を見返した。
次の時刻、よいしょ、開いた。24時10分、新橋駅、小早川淳。なるほど。それは面白い。ただ、と小早川思う。関わり合いになりたくなくて逃げた、というだけじゃ面白くない。逃げたのだとすれば、その赤い車の男は事件を間近に目撃したことになるんだ。最重要な目撃者じゃないか。小早川は、 根元の方へ顎をしゃくった。その推理の根拠は、思った通り根元は苦笑して首を振った。
根拠？そんなもんないよ。普通そうだろ。目の前でいきなり暴力沙汰が起こった時に、普通の人間はそこから逃げるよ。ただそれだけの話。
逃げる逃げる。
カオルがまるで子供みたいに同調した。まったく困った子だな。物事を周囲から見ることができないもんかね。これは俺か？
じゃないですか。
いや、そうとも言えんのじゃないかな。一応ディベートとしてはあくまでも反対の立場を取るべきだろう。突発的に目前で殺傷沙汰が起こった場合、ある人間はその争いを止めようとする。別の人間は周囲の人間に危険を知らせる。またある人間は警察に知らせようとする。もちろん逃げ出す人間もいるだろう。
だからその人は逃げ出したのよ。
マリコが短気を起こして口を挟み、カオルは
そうそう
と満足そうにうなずいた。小早川は三人をとが、これは何だ、何だ、
いさめる。
いさめる？はい、ありがとうございます。三人をいさめるつもりでゆっくりと首を振ってみせた。いや、まだすべての場合を挙げてない。思うに、そういう場合、一番多いのは、何もせずにその場に立って見ている、というんじゃないかな。ポカンとした表情で、マリコとカオルが小早川を見返した。
立って見てる？目の前で殺人が起こってて？
豆鉄砲を食らった鳩のような表情で、カオルが言った。うん。いいか？その赤い車の男が事件と無関係なら、そこで起こった殺人事件は予期しなかった突発的な事態だろ？
そうよ。それが？
理解不能であるらしく、カオルが聞き返す。普通信じられるか？この世界一安全だと言われている日本で、目の前で殺人が起こって、それが現実のことだとすぐに信じられるか？
だって。
大半の人間は、目の前で起こったことが信じられず、とっさの判断もつかず、体が硬直して、その場に呆然と立ち尽くしてしまうというのが普通なんじゃないかな。お嬢さん方の言葉が消えた。要するに、物事を考えるときは多面的というのが鉄則なのだよ。もちろん無意味な行動はある。人は誰でも無意味な行動を取る場合がある。赤い車の男と取った行動もさほど意味はなかったのかもしれない。だがそれが意味のある行動だったらと考えてみることは決して無駄ではないのだ。
普通かな。
マリコが不満そうな声を出した。
私は逃げ出すのが普通だと思うな。危険回避行動？心理学用語はよく知らないけど、とにかく自分の安全を守るっていうのは本能だし、目の前でとんでもないことが起こったら、大体みんな逃げ出すよ。
そこに、カオルがまたまた同調する。
逃げる。絶対そうよね。逃げる。
なんで、こいつらは、何もかも決めつけてかかろうとするんだ。どうしてそんなに目をひっつけて物事を見てしまうんだ。離れなさいよ。物事は、離れたところからご覧なさいよ。
いや、あのさ。
根本が大きなあくびをしながら言う。
呆然と突っ立ってる奴もいるだろうし、泣き出す奴もいるだろうし、もしかしたら、笑い出しちゃうのだっているかもしんないけど、そういうことじゃないわけでしょ。
小早川はふむとうなずきながら根元を見返した。どういうことだ？
現実は真っ赤な車の野郎はそのままそこを立ち去ったってことですよ。どんな反応する奴が何パーセントかってのはそれこそ心理学者に任せとけばいい。そいつはそこから車で走り去ったわけ。喧嘩を止めに入ったんじゃないし、警察に知らせもしなかったし、ぼーっと突っ立ってたんでもなかった。とにかく、奴は走り去ったわけなのよ。
だから根拠なんてないけど、多分びっくりして逃げたんだろうってこと。そんだけ。
根元まで。そ、そんだけでいいのかって
。ごめん。
うん。
そんだけ。
でいいのか。時間がないから、普通なら一人で十分の、え、ごめんなさい。普通なら、一人で十分の出材を手分けして回った。その材料の付き合わせが、
そんだけ。
でいいのか。せっかく四人の違った頭が集まってるんだぞ。それが、
まだかい。そんだけ。
なのか。
現実が物語る真実。
何を勘違いしたのか、カオルが宣言するように言った。そんだけ多かったな。
あの、そんだけは別に、あの、変えなくても。
俺が言ってもよかったらいいのかな、
と思うよ、流れ的に。うん、で、次の時刻。てか結構、一話一話が結構長えな。うん。頑張ってください。俺は適当に。よし、次、頑張って、
じゃあ行きますよ。
はい。
24時11分、新橋駅、小早川淳。気を取り直して頭を一振りし、小早川は三人を見渡した。どうやら君たちはみんな、奥さんが怪しいという意見で一致してるみたいだな。
意見っていうより、
マリコがどこかすまし顔を作って言う。
誰が見たって怪しいよ。
そうそうと彼女の隣でカオルがうなずく。奥さんは嘘をついてるというわけだ。
小早川さんはそうは思わないの？
逆にマリコが聞き返してきた。首をすくめてみせた。思うも思わないもないよ。今の時点で先入観を持ちたくないってだけのことだ。奥さんが嘘をついている可能性はあるが、断言できるほどのものじゃない。マリコがカオルと顔を見合わせる。
断言したっていいと思うけどな。
横でうんとまたカオルがうなずく。本当かよ。と小早川は女性群を眺めた。そういうレベルなのか君たちは。彼女たちの向こうで根本が大あくびをしながらわはははと気が抜けたような笑い声を立てた。女性群が彼を見返す。
いや、なんというか面白いね。
根本が言った時、ホームにアナウンスが流れた。
2番線に電車が参ります。参ります電車、浅草行きの最終電車です。お乗り間違いのないようご注意ください。2番線、まもなく電車が参ります。危ないですから、黄色い線まで下がってお待ちください。
小早川は腕の時計に目をやった。デジタルの数字が0時11分を告げている。
何が面白いの？
カオルが根本に聞いた。根本は、疲れた表情のままで、弱々しく彼女に笑い返す。
なんて言うのかなぁ。この小早川先生とお二人の噛み合わなさが、なんとも心地よく面白いよ。
からかってんの？
マリコが首をかしげるようにして根本を覗き込んだ。根本は笑いながら首を振る。
からかってない、からかってない。先生が嘘をついているというのなら、裏を取らなきゃダメだって方向へ持っていこうとしているのに、二人は断言しちゃえばいいってところで意気投合してるし。
こいつ寝ぼけてる割に、話はちゃんと聞いてる。小早川は根本を見返した。
ねえねえねえ。
と、カオルが根本の腕をつかむ。
根本さんは、奥さんが怪しいって思ってるわけでしょ？
思ってるよ。思ってるけど、それはなんか変だよなってことであってさ、もともとたった一日の取材で断言できることなんて、警察の発表ぐらい、いや、警察の発表だって時々怪しかったりするけどね。とにかく断言しちゃえば面白いけど、それだと俺たちがやる仕事がなくなっちゃう。
電車がホームに入ってきて、小早川たちの前で停車した。ちょうど目の前でドアが開く。その途端、
血相を変えたような若い女性が逃げるようにして電車を降りてきた。続いて男二人と女二人よりのこれも若い会社員風が降りてくる。
新橋でございます。浅草行き最終電車です。2番線浅草行きの最終電車でございます。
降りる客が途切れるのを待って、小早川はマリコとカオルを先にやらせ、その後ろから電車に乗り込んだ。
空いてる空いてる。
カオルが言いながら脇のシートへ腰を下ろし、マリコがそこに並んだ。小早川と根本は彼女たちの前に立つ格好になった。
根本さん、疲れてるんだったら座ればいいのに。
カオルが見上げて言う。根本は両手で釣り革につかまりながら笑って首を振った。
座ったら寝ちまいそうだ。
ふふっとマリコが笑う。
カオルちゃんに膝枕してもらって寝ちゃえばいいじゃん。
キャハハとカオルが笑う。
私の太ももお肉いっぱいついてるから気持ちいいかも。
自分で言って自分で受けている。根本は嬉しそうにそのカオルを眺めている。確かにと小早川は思った。根本は働きすぎだ。あくびはするし態度もどこかチャランプランに見えるが、仕事のツボは外さない。見上げたものだ。いやいや仕事をしているような印象を受けることもあるが、この男は根っからの働き者なのだ。しかもそのいかにも適当に世渡りしているかのような雰囲気が周りの人間を自然に和ませてしまう。才能だな。少し羨ましかった。てんてんてん。電車が動き始めた途端、車両の後ろの方で何やら大きな音がした。見ると中央のあたりで男がうつ伏せに倒れている。
何？どうしたの？
マリコが首を伸ばすようにしてそちらを見ている。よくわからなかった。そのあたりの乗客たちが全員倒れた男の方を見ている。男が立ち上がり、何事もなかったようにこちらの方を向いて直立した。ふっとカオルが吹き出した。
悪いわよ。
マリコが笑ったカオルを笑いながらたしなめた。
さ
はい、
次行きましょう。
どうぞ。
24時12分、新橋銀座、小早川純。まるでテナガザルのようだと小早川は隣の根元を見ながら思った。両手で2本の釣り革につかまり、2分おきにあくびをしている。ふわーっと大きな口を開けてあくびをしている姿は、まったく平和な森に住んでいるテナガザルのようだ。
小早川、あのさ
と根元に言われ、改めて小早川は彼に目を返した。
提案があるんだけど、いいかな。
うんとうなずくと根本はゆっくりと首を振った。あ、俺か。
ちょ、ごめんなさい。ちょっと休んで、また明日ってことにしないか？
ああ。もちろんそれはその通りだと、小早川はうなずいた。少なくとも根本には休息が必要だ。実際のところ、一番頼りになるのはこの男なんだから。
俺、明日、あの奥さんの周辺を歩き回ってみるからさ、怪しいの怪しくないのは、それからでもいいでしょう。
根本が言うと、間髪を入れずにマリコが声をかけてきた。
あ、私も行く！
続いてカオルも同調する。
私も！
その二人の反応に、たまらず根本が吹き出した。根本に笑われたのが気に食わなかったのかと見て、カオルが口を尖らせた。
なんで？私が行くのっておかしい？
根本は笑いながら首を振る。
二人も三人もいらないよ。遠足に行くんじゃないんだから。マリちゃんかカオルちゃんに任せてもいいけどね。
いや、それはどうかな。と小早川は首を振ってみせた。 いや、奥さんの周辺は根元にやってもらうのがいい。きっと睨みつけるようにして、マリコが小早川を見上げる。
何それ、
何それもへったくれもないよ、と首をすくめた。
どうして根本くんなの。
マリコは食い下がる。
今日あの奥さんを主催したのは私じゃないの。なんで私じゃダメなの。もちろん根本くんがダメってわけじゃないわよ。根本くんが優秀なのはよく知ってるから。でもどうして私じゃダメなの。
やれやれと小早川はマリコとその隣でうなずいている薫を見比べた。取材はなるべく先入観を排してやった方がいいからさ。
待ってよ。
マリコはさらに般若のような形相で睨みつける。
私は先入観で取材するっていうの。
さあ、君の場合奥さんが怪しいということを立証するものがないかって目で歩き回る可能性が高いと思うからさ。気持ちがそっち側へ向いていると重大な反証を見逃してしまう可能性もある。至極当然のことを言っただけだが、マリコには気に食わなかったらしい。
ずいぶん失礼ね、それ。人のこと、なんだと思ってるの。
なんだと思ってるのか聞かれても答えようがない。どうやら、馬鹿にされたと思っているようだ。こういうところが、お嬢さんたちは実に扱いにくい。大体、マリコはあの奥さんが小柄な男と共謀して、夫を殺害したという筋立てで事件を見ようとしている。断言して、これはどうしよう。
もしよ。
読んでいいかな、俺が。
あ、どうぞ。
断言したっていい、とまで言ったんだから、言ったのだ。だから、そういう見方から取材するのは危険だという話をしている。それが分かってない。困ったもんだ。
いや、あのさ。
根本が悪意混じりの声で言った。
俺だって、分からんぜ。
意味が分からなくて小早川は聞き返した。分からんとは？
先入観の有無なんて人間だからね。誰だって多少の先入観はあるよ。反出張材料が欲しいなら、むしろ適任はお前さんなんじゃないか。まあお前さんにだって何かしらの先入観はあると思うけどね。
はは、なるほど。と小早川は根本を見返した。つまり、お嬢さんたちを怒らせちゃダメですよ、と言ってくれてるわけだ。これは俺か。いや、そういう先入観の話じゃないのさ。言うと、根本は首を振った。
あ、マリちゃんと俺の先入観に大した違いはないよ。今日仕入れた材料はこの4人とも同じものを持ってるんだからさ。俺がやるにしても今日の取材で得たものを足がかりにしてかかるしか方法はない。
はいはい、と小早川もうなずく。俺はどっちだ、俺か。無論そうだ。そういうことじゃなくて。
いや。
と、根本はそれ以上喋るなというように小早川の言葉を封じた。
同じだよ。マリちゃんは別に何が何でもあの奥さんを火炙りにしてやろうなんて考えてるわけじゃない。
火炙りにはしないだろうが、犯人だと決定してしまってるじゃないかと言おうとしたが、あえて口には出さなかった。
マリちゃんは怪しいって言ってるだけだ。つまり、取材に一つの方向の可能性を持ってるってことだよ。被害者であるはずの奥さんが、他の証言者たちとは明らかに矛盾していることを喋ってるんだから、変だと思うのが普通の感覚だろ。そしてお前さんだってそれは感じてる。四人とも感じてることだ。その感じたものをどう処理するかってことが、それぞれ違うだけだ。 どの処理が正しいかなんてことは、たった一日の取材じゃ判断できねえだろ。まあ明日続いて調べてみてさ、その結果をまた持ち寄って検討すればいいわけでしょ。
うん。カオルが面接に手を叩いた。どう処理するか。つまり、手続きの問題なんだとしたら、まずは先入観を捨ててかかるのが常識だ。無論、根本はそのことを知っている。問題なのは、このお嬢さんたちが突っ走ろうとするのにブレーキをかけてやることだ。
まもなく、銀座です。
と、車内アナウンスが流れた。
蛇屋線中目黒行き、丸の内線池袋行き、新宿行きはお乗り換えです。
まあ、しかし、ここは根本にお嬢さんたちの扱いを任せておいた方がいいのかもしれないと、小早川はうなずいた。
一番いいのはさ、
カオルが笑いながら言う。
根本くんには、ちゃんと睡眠時間を確保してあげることだと思う。
おう、サンキュー。
言いながら、根本がカオルに握手を求め、幾分照れたような顔で、カオルはその根本の手を握り返した。なるほどね。と、小早川は根本とカオルを見比べながらうなずいた。カオルの隣で、マリコはまだ小早川を睨みつけていた。長いね。
うん、長いね。頑張って、最終回。
わかりました。
頑張れ。
はい。
24時13分、新橋銀座駅、小早川淳。
根本くんってさ。
と、カオルが顔を上げていった。
根本くんって、自分の部屋に帰って寝るってあるの？
あるよ、そりゃ。
根本は、やはり眠そうな声で答える。
ひと月に三日ぐらいは帰って寝てる。
ひと月に三日？
間違ってるよな。と小早川は小さくため息を吐いた。ひと月に三日しか帰らないことを、おそらく上の人間は高く評価するだろう。しかしそういう仕事の仕方が美化されること自体が間違っている。上にいる人間たちは自分たちだってそうしてきたんだからと、それがおかしいとも思わない。大切なのだ。間違っている。
アパートだよね、根本くんって。
マリコが言った。
家賃もったいなくない？
俺もそう思う。実質は10分の1しか使ってないんだから、家賃も10分の1にしてもらえればいいんだけどな。
家賃がもったいないとかそういう問題じゃないだろう。まあこういう話題議論するような話題でもないが。
ルームメイトなんかを見つけて住むっていうのは？
とマリコが続けて言う。
カオルちゃんとかさ。
途端にカオルが引きつけを起こしたような声を出した。
何言ってんのよ、びっくりするな。なんで私なのよ、もう。
面白がってマリコはカオルをからかっている。
だってカオルちゃんだって一人暮らしなんだし、ちょうどいいじゃない。ね、根本くん。
ニヤニヤ笑いながら根本がマリコに応じた。
願ってもないね。膝枕付きだったらさらに嬉しい。
そりゃ一月に三日しか自分の部屋に帰れない生活じゃ彼女もできないな、と小早川は思った。だから間違っているというのだ。そもそも彼女を作り、結婚相手を見つけて家庭を築くというのは、人として基本的に与えられた権利だ。その当たり前の権利が仕事によって奪われている。小早川自身は学生時代から付き合っていた千穂と結婚することができた。しかし、家庭を持っても子供は作れない。千穂にしたって勤めを辞めることなど難しいし、ほとんどすれ違いに近い生活だ。間違ってるよな。電車が銀座駅に入線し、車内が幾分払えだ。時間と格闘するような仕事を選んだのは自分自身だし、無論仕事自体には文句などない。というよりも、この仕事以外自分には考えられなくなっている。 そういう意味では恵まれていると自分でも思う。世の中には自分が望む仕事に就けない人間も多いのだ。しかしだからこれでいいのだとは思えない。相変わらずつり革にぶら下がって手長皿のような格好をしている根本に目をやった。こいつはこんな状態をどう受け止めているんだろう。そういえばと小早川は声をかけた。根本の浮いた話って聞いたことないな。根本はよせよというように笑い声を上げた。
聞いたことなんてあるわけないだろ。そもそも影も形もないんだからさ。
ずっとか？はいはいというように根本はうなずく。
彼女を作ってるような時間を誰かが回してくれるといいけどな。
なるほどね。なんとなく小早川はうなずいた。
女が嫌いってことじゃないんでしょ？
マリコがトンチンカンな質問を根本に投げてきた。からかっているつもりだろうが、レベルが低すぎる。
女は好きだよ。別に公言することもないだろうと思うけど。
と、根本は軽くそれを受け流す。
理想が高いんだよね。
と、今度はカオルがマリコに参加する。
根本くんの場合、きっと。
やれやれと思いながら、小早川は首を振った。もう理想云々を言ってる場合じゃないだろう。男も30超えてきたら。言うと、何を勘違いしたのか、カオルは怒ったような声を上げた。
ひどいな。年齢なんて関係ないじゃないですか。根本くんみたいないい男だったら。
マリコ、わーっと生え立てる。
白状した。カオルちゃんが白状した。やっぱりもう、カオルちゃん、根本くんの部屋に押しかけるしかないわよ。
と、からかわれたカオルは顔を紅潮させながら、マリコの腕を叩いた。
なんで、そうなるのよ。マリッペ、なんでそんなことばっかり。根本くんだって迷惑じゃん。まあまあ。
と、マリコは証拠りもなく根本を見上げる。
迷惑じゃないよね、根本くん。
なんだかうんざりした。このガキみたいなやりとりには、ついていく気も起きない。中学生なのか、お前らは。その時、どこかで、
キャ
ーと女性の悲鳴が上がった。ぎくりとして声の下方向を探す。根本が車両の前方へ移動した。ドアを出て降りていく。その手には、いつの間にかカメラが握られていた。気がついて、ホームのように目をやり、小早川はそこで見た光景に愕然とした。ホームの中央を大きな赤い炎が移動していた。炎の正体は人間だった。人間が火だるまになって、ホームの上を走り、転げ回っている。自分の出足の遅さに舌打ちしながら、小早川は急いで根本の後を追った。バッグを探り、カメラを取り出してホームに降りる。フィルムの残量を確認し、少なくなっていることに腹を立てながら、炎の方へレンズを向けた。ホーム全体が騒然としていた。炎を上げて転がり続けている男に、二人の男性が脱いだジャケットで消火を試みている。その周囲には、なすすべもなく、呆然と事態を眺めている人たちがいた。小早川は、このホームの全体を写真に収められる場所がないか、周囲を見渡した。しかし、もともとが地下鉄の駅構内だ。動ける場所は限られている。第一ホームは狭い。シャッターを切りつつ、頭を整理しようとした。小早川たちは電車に乗っていて、あの男が火をかぶった瞬間を見てはいない。しかし、このホームにいた人間たちは、それを目撃していたはずだ。何が起こったのかを誰かに尋ねるのが一番いいだろう。根本、何なんだこれは。横にいる根本に言ったが、その答えはなかった。とにかく、シャッターを切り続ける。しかし、フィルムが切れた。バッグの中を探り、フィルムを取り出す。フィルムの交換に手間取りながら、小早川は唇を噛んだ。やはりもうデジタルにすべきなのかもしれない。デジカメで取材をするというのがどうにも不安だった。
得体の知れないものに頼ってしまうような感覚がある。しかし少なくともこのフィルム交換のようなロスタイムはかなり軽減されることだろう。やっぱりデジカメを考えるべきかもしれない。ようやくフィルムの交換を終え、カメラを構え直した時には、すでに男の体からは炎が消えているようだった。シャッターを押しながら、デジカメだ、とまた小早川は思った。その瞬間、ホーム全体が真っ白く発火した、ように小早川は感じた。同時に小早川の体は、激しい衝撃を受け吹き飛ばされた。知覚する間もなく、彼は蒸発していた。
はい。お疲れさんでした。
はい。
お二人とも、ええー。っていうか、こいつら6話の、6話なんだけど、うん、12話分ぐらいあるぐらい長い。
マジで？
倍、倍あるぐらい長いですね。1話1話がね。そう。
したね。
ちょっと長かったね。ええー。頑張ったね。ありがとうございました。
いいえ。
っていうか、こいつらここで全員終わんのかよ。なんてこったよ、おい。そうか。じゃあ、その、あっちのね、事件の方はあんまりっていうね。その後はね、わからずじまいで。
ちょっとさっきからな、はるはるの声が。
はい。
ああ、大丈夫だ、大丈夫だ。
うん。そこまで別に。
途切れてなかった。
ちょっとそういうのはあったけど、まあそこまで、ものすごいやばいっていうことではなかったんで、
はい。
そのまま、続けていただきましたけど、
はい。
でもやっぱりね、二人でこうやって一緒にやってもらうって聞くと、やっぱり違うなと。それ似てるけど、
ああ。
もう似てるけどやっぱ違うなっていうのはね、思いましたけど、うん。やっぱり、うん。近いけど、違うなっていうね。はいはい、まあ当たり前だけどね、そこまでそっくり、モノマネしてるわけじゃないから、うん、あれだけど。そうそうそう。でね、相変わらず二人ともね、女声がちゃんとできてていいなと思いつつ、聞いてましたけど。
はるはるのが、ずいぶんうまいよ、言うと。
いやー。
はいでしょ。
もうね、両方とも羨ましいなと思いつつ、俺はもうダメじゃんっていう、これきついわ俺っていうので、うん、だからね聞く方に回っててよかったなと、っていうかね、自分のね番組のあれでやってるのにね二人に任せるっていうね、いいのかなこれっていうあれでしたけどね、どう考えてもね俺がいない方がいいんじゃねえかと思って、うん、
いや
そうそうそう、まあやってましたけど、そうかってことはだってさあとさカオルとネモとマリコで。ねえ、そいつらも同じような話が続くわけだ、これ。
多分ね、
これは4人なんだよ、ここは。トリオじゃなくてカルテットなんだよ。ここ4人なんだよね。だからきついわ。この時根本がどう考えてるのかとかさ、マリコ、カオルはっていうのはあるけど、基本的にやっぱりこの会話は大体入ってきちゃうから、
うんうん、
似たような流れになるんだよね。ついわこれ長えわ一人一人が6話だと思ったからあれだけど結構長いねこれね。
じゃあまた誰か呼んで、うん、
そうだね、また誰か呼んでできたらというふうに思いますけどね、うん、長かったもんな。そう一話一話が結構ヘビーだったからこれきついなと思って聞いてて、これ結構しかもなんつうのそうやって4人であれしてるもんだから女は2人でね男も2人でバラバラ出てくるからきついねこれと思って聞いてたけど、うん、でもなんつうのかな、はい、なかなか面白い、話ではありましたね自分の中では、
うん、
いろいろとね、うん、4人のその関係とかね、だけどな24時13分で終わっちゃうんだよな、そうそう、残念だけど、うん。てなわけで、ね、みんな、皆さんですね、あれなんですかね、聞き入ってたというか、あんまりその、なんつうの、レスをつけるようなね、まあ、朗読関係だとあんまりね、つけづらいっていうのもありますから、そうそうそう、だから、かもしんないけど、じゃあ、レス読みの方、したいと、うん。
はいはい。
思います。で、意思来た、 ていうので220番さんでイケメンでガチョモの人こんにちはと、ガチョモっていうのはいつそんなキャラがついたのか俺知りませんけども、
かまちゃんのせいです。
あ、そうなの。
うん、かまちゃんと関係があるんですけども、
はあ、
うん、あまり掘り返さないでください。
あ、はいはいはい、うん、あ、そうなんだ。イケメンっていうのはその顔ウップの後からですか。
そうだね。
なるほど。俺は知らないんでちょっと見てないんですけど、うん、
はい、
なるほど。で、221番さんでイケメンを持ちだこれと、まあそれも同じ流れですね。
そうです、はい、
同じ流れで。で、222番さんでハルハルとガッチホモさんの声が本当に似てるなと
それも
新しい、ね、
幸せが全然ずっともうそっちの方向ばっかりに似てるからね。
あー、そうなんだ。ガッチホモっていうね、聞いたことねえそんなの。ガツインガツインのホモだっていうね、それはもうね意味がわかりませんけどね。223番さんね、聞き入ってましたと。まあ二人のやつの場合は特にね、俺の場合はもうね、かなり噛んでてもそれをまたね適当に流したりとかやってますんで自分の場合は。
うん。でも本当朝の方が、うん、噛んでもあいやもうバーって言っちゃえって言った方がやっぱりテンポは。
うん、いいな。
だって間には、適当にね、また噛んでるわみたいな自分で言ったりしてますからね。挟んでね、うん、読んでますから、相変わらず。そう、だから、あんまり、これ、レスつくかなと思って、ぼーっとそのまま聞きつつ、スレの方を見てたんだけど、あ、つかねえな、やっぱ聞いてるのかなと。うん、それなりのその人数の方が聞いてくださってるから、どうなるかなと思ってたんだけど。そうそうそう。
特に突っ込みどころはないということですね。
うん、だからまあ二人がやっちゃうとそういうところがなく普通にそうやって聞いちゃう方に行っちゃうってことだね。だからね。
なるほどね。
うん。そうそうそう。
今日はちょっと俺噛まないようにちょっとゆっくりめで読んだんですけどね。
あ、なるほど。
うん、逆に僕はテンポを重視しようと思って早めに読んでしまったんですけどね。
それはちょっと思ってたけどね。俺が遅いのかなって思いながら。
僕は早いのかなって思いながら。
面白いね。面白いね。声は似てんのにね、やってることはね、真逆っていう、ええ。いや、そうか。まあ、でも、うん。さすがという感じでしたけどね、ええ。とにかく、お疲れ様でした。ありがとうございました。
はい、どうも
ね。助かりました、ええ。自分はね、こんなに長いのをね、しかも女もこうやって絡んできて、もう俺だったらきついわと思うのをね、やっていただいたんで、ありがとうございました。
はい。
まあいつかね、俺はどれかを潰さなきゃなんでってのはあるんですけど、とりあえずは
頑張ってください。
これで一人潰して、61人目で終わったのかこれ、うん、
うん、
なるほどと。残り38、さあどうなるやら。あとはまあね、まあ自分もやりますけど、ちょこちょこまあ別の方も呼んでできたらなと思ったり、しますけどね、うん、うん、だからそうだね、まあ声かけてみてどうなるか。まあ突発的なことが多いと思うけど、やるまあ30分前ぐらいに聞いてみてとかね、そういう感じになるかもしれませんけど、うん、
また珍しい組み合わせでいろいろ呼んでみたりするといいんではないでしょうか。
そのまあ呼んだことないね、うん、組み合わせで呼ぶとかね、うん、かもしんないね。だからね、今回のそのハルちゃんとイッシーっていうのも初ですから。
今ね、
うんうんうんうん、はい、だからまあこういった形のができたらまたいいかなと思ったりもしますね。確かにね、うん。てなわけで、まあ12時半超えたんでね、そろそろ、終わりにしたいというふうに、はい、思います。聞いてくださった方、お疲れ様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
2人も、はるちゃんと一緒の方もありがとうございました。助かりました。
はい、楽しかったですよ。
楽しかった。ああ、そう。そうすると、うん、ありがたいの、そう言っていただける。で、お二人、一言ずつ、どうぞ。はるちゃんから。
いや、一言ですか。
うん、何かあれば。
何もない。何かあればって言われても困るんですけれども。
うん、今後の配信のあれとかね、なんか、こういったこと。
今後の配信、
う
ん、いや、今後はまあ、また、18時から、毎日平日1時間ぐらいやってるんで、うんうん、はい、今狼とかやってたりするんで、
ですね、
まあ良ければと、うんうんうん、いうことです、はい。
で、医師の方は
特に決めてないんだけど、うんうん、どうしようかな。この後なんか やれたらやります。てか無双をね、最近ちょっとハマってるんで、この後無双やるかもしれません。
ほうほうほうほう。
そちらもよければ聞いてくれたらいいなと思います。はい、
あ、はい、てなわけでですね、じゃあ、この辺で、終わりにしたいというふうに思います。ではお疲れ様でした。マイク切りますから二人も切ってくださいっていうか、スカイプ切りゃいいんだな俺な。じゃあ、お疲れさんでしたと。
お疲れ様でした。
ではじゃあ切ります。
はい、
まずスカイプ切るね。で、切ったと。でね、なるほど、俺知らねえんだよね、イッシーの顔ね。そう、イッシーの顔知らねえなと思ったらね、顔が出てたりするわけですよ、びっくりなことにね。わかんないけど。で、てなわけでこっちの方も、本配信の方ですね、メインの方も切りたいというふうに思います。残りが38人、かなり、うん、しかも長いやつがかなりもういないんで、まあトントン拍子に行けばいいなというふうに思いますね。うん、わかんないけどね、行けばいいなと思いつつどうなるかはわかりませんが、なるべく自分はその、なんつうの、時間が空いてたら、来たいというふうに思いますんで、またその時はよろしくお願いします。聞いてくださった方ありがとうございました。多くの方が、聞いてくださってすいませんでしたね、本当にね。自分は出てないですけどね、あんまりね。うん、つうわけで、じゃあこの辺で、それでは音グッと上げて、またフェードアウトして消えていきたいというふうに思います。では、とりあえずファイルバンクの方にはアップしますんでね、もし聞き逃したとか、まあ、また聞きたいなという方はですね、そちらの方から落として、基本的に99人の最終電車のやつは雑談の方が多かろうとも、アップはしているので、気になる方は、もしね、よろしければ落としていただければってなわけで、っていうのを何度言ってるんだって話ですけど、じゃあこの辺で切ります。バイバイ。